Hey, stranger, why don't you dance with me tonight? You're in no danger, danger, danger. Anytime you're by my side, in my side, check. Everything will be alright.
We're free from dusk until dawn. We can't act like nothing is wrong. Till we feeling perfect, till we looking flawless. Children of the night, chasing stars, living lawless. This is Disneyland for grown-ups. But who's to say we grown up? Time does not exist here, nothing is painful. Eyes so wide as we walk with the angels. And in this land with no rules, she still swim outside the school. Flies to the light, yeah, everyone's attractive. But you know she living with a pee under her mattress. So she dance like a flickering flame. The glimmer of fame and grace got me wanting to bring her in from the rain. But you could tell that she living on the lip of a wave. So it's never before and never again.
Hey, stranger, why don't you dance with me tonight? You're in no danger, danger, danger. Anytime you're by my side, in my side, everything will be alright.
And she's smelling like Coco Chanel, and that lipstick sets off her nails. I am no Jonah and she is no whale, but I hit a foxhole just to catch a foxtail. So why don't we just collide? Right in this corner here tonight. For an overactive mind, convince us otherwise. Cause we're only gonna share air this one time. Far as work, well it's all in the days. Far as us, well we're all in the days. Stuck in a rut or stuck in our ways. When we're out here it feels like nothing's the same. Damn, it's got me wanting to stay. Watch her dance like a leaf in the wind. Sheepishly grins, know she got a torment. Believe in the game, yeah. What a breeze, how easy it is. Just knowing that it's over before it even begins.
Hey, stranger, why don't you dance with me tonight? You're in no danger, danger, danger. Anytime you're by my side, in my side, everything will be alright.
こんばんはです。来ました。エンコードを開始する前からバリバリが入る？わかりませんが、とりあえずさっき喋ってた限りではバリバリなかったんですが、今からエンコードします。あ、もうすでにバリバリなっとんな。これ嫌な気がする。ダメかもわからんね。ダメかな、よくわからん。やっぱりバリバリ入りそうですね。すでに入ってるし。とりあえずですね、まあ、彼岸花、第2回ということで、バリバリ入ってしまうと思います。すいません。やりたいと思います。プレステ2版。ですね、ジータレス読みでですね、198、とりあえずこんばんはです。あざす、おっさんじゃないですけど、で、199、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。平日配信とか幸せだわ、と、あざす。で、200、今日は早いんですね、嬉しいです。おっちゃんの朗読聞きやすくて落ち着きますと、聞きやすいですか、あざす。まあ、おっちゃんじゃないですけど、で、201、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんさんじゃないですけど、こんばんはです。テレビと同時に拝聴しやすと、あざっす。っていうか、バリバリ入りますんで、非常にお聞き苦しいと思います。はい。で、早速行きましょう。前回ですね、あだしの念仏寺まで行って、やめたのかな？うん。これを見る限り。一番古いデータがこれだからこれでしょう。で、ちょっと確認。まあ、とりあえずつなげてるかな。あ、やっぱ入るね、バリバリね。これやっぱよくわからんね。多分ね、重たくなってるのは間違いないんですね。それは重たくなるんですけど、それが効いてるっぽいな。だってそれまで俺喋ってだけど試してもバリバリ入んなかったからな。 困ったもんですね。まあとりあえずもうしゃあないんで行きます。すいません、バリバリ入んのは。で、あ違う、あだしの念仏寺終わって原稿案でどこに行くところで、終わってるんですね。なのでその原稿案っていうところ行くところから行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。一応夏見支店ということで、進めております。で行きます。僕たちは時計屋さんで時計を直してもらってから、次の原稿案へ向かったと。で原稿案かな、うん、原稿案、僕はここへも当時と来ている。で夏美、ここ血天井っていうのがあるんだよ、地天井。僕は二人を案内する。ちょっといい気持ち。石田三成に攻められて伏見城が落ちた時、最後の380人が切腹したの。その時の血の床板をここの天井に使ったんだって。でアリサ、本当だ。アリサは綺麗な首筋を見せてその天井を仰いだ。あれ血の足跡よね。あこっちにも。ここにはどんな時代劇よりもすごいドラマがある。でエトール、昔の男ってきちんと責任取ったんだよね。トールは何か思い出しているみたい。私もここには彼と来たんだけど、あいつ全然無感動だった。で夏美、僕の彼は逆。僕もあの時のことを思い出す。血天井を見てなんだかえらく興奮してた。地天井、どっちか忘れちゃった。僕は寂しかった。当時はいつも自分の世界にいて自分のことばかり語っていた。彼といる時の僕はいつも寂しかった。で、アリサ、地天井より私はこっちの方が好きだわ。アリサは座敷へ上がっていった。そこには二つの窓がある。窓、うん、ある、四角い窓が迷いの窓、人間の煩悩を表す。丸い窓が悟りの窓、こっちは禅の悟りを表現しているとか。でアリサ、わー綺麗。アリサはその美しさに感動している。紅葉が少し残ってて値千金だわ。言わね値千金。でエトール、アリサ、琴の庭園はこうして見るのが基本だよ。トールはそう言って正座してみせた。昔の庭師はすべてこの目線で造園してるんだ。アリサはすぐにその通りにして、わあ本当だ、この方が断然素晴らしいわ。あたい二千金になった。あたい二千金出ちゃった、うん、僕もすぐ二人に並ぶ。で夏美、たった何十センチの違いなのにね。日本の家屋ってやっぱり正座なんだ。僕はもう大感激。日本人の美意識はやっぱり最高だ。僕たちはお雛様のように三人並んで仲良くその名庭、うん、を眺めた。その時ゾワ、また来たゾワが、うん、正面の竹山に白いものが浮かんだ。お、白いのが浮かんでるよ。それは舞妓だった。で、アリサが、あ、アリサが小さく叫んだ。見えたのだ。今度こそアリサにもはっきり見えているのだ。トールにもそれは見えているのだ。二人は同じように見えているのだろうか。まあ、ザッピングマークついてますけど飛ばします。あれは新幹線の中のあの女だ。あの時はなぜかあの振り袖がただ白い着物のように見えたのだ。僕はあの女が畑や当時の死に関わっていると思う。でももしかしたら彼女は。で夏美、見えるよね、二人とも見えてるよね。僕は二人の返事が聞きたかった。で、アリサ、ちゃんと見てるわ夏美、落ち着いて。アリサは叱るように言った。彼女私たちをつけてきたのよ。アリサは確信を持っている。で、トール、でも、トールがゾッとしたように、どうやってあそこへ、ねえ、あそこ普通の人の入れないところだよ。 で、アリサ、目をそらさないで二人ともちゃんと彼女を見ていて。命令。で、夏美、見てる。で、アリサ、私確かめてくるわ。入ってちゃうこれ。で、さっとアリサが立ち上がったとき、舞妓の姿は溶けるように消えた。で、夏美、消えた。やっぱりそうだ、もう他に解釈のしようがない。ねえアリサ、消えたでしょ。で、アリサ、そう見えただけよ、植え込みの影へ隠れたんだわ。アリサは勝負するつもりでいる。勝負。アリサは庭へ降りて確かめに行こうとしたが、ここでは観光客の立ち入りは禁じられている。さすがにアリサも諦めるしかない。諦めるしかないっていうか、うん、まあまあいいや。で、アリサ、でもとにかくこれではっきりしたわね。お、バリバリが戻っていっちゃったぞ。この場面だとダメなのか、さっきまで調子よかったのに。本堂を出るとアリサが言った。理由や目的はまだわからないけれど、私たちはつけられている。しかも相手はああしてはっきりと自分の存在をアピールしてきた。挑戦的だわ。畜生、バリバリバリバリずっと言いやがる。これからは私たち十分に用心しないとね。本気でそう信じてる。アリサの中に科学以外の存在はない。の割にはパラレルワールド言ってたけど。で、トール、同感だよアリサ。で、夏美、僕も。怖いので僕らはその方がいい。で、アリサ、よし、それじゃ受けて立とうじゃない。アリサを中心に僕らはエンジンを組んで気合を入れた。エンジン。でもトールはちょっと引っかかっているみたい。本当は納得していないのかも。で、トール、アリサ、じゃああの舞妓の目的は何だと思うの。アリサは、トールはアリサに質問をぶつけた。で、アリサ、そうね。アリサは答えた。私たち3人は偶然に出会ったんだから、3人全員をつけているとは考えにくいわよね。とすると3人の中の誰かがターゲット。もしかしたらそれは私かもしれないわ。アリサが気になることを言った。で、夏美、え、どうして。で、トール、アリサ、そんな心当たりがあるの。トールも驚いている。で、アリサ、ないわ。でも私、家を出る前にちょっとした変なことがあったの。実はそれで京都まで来る気になったんだけど、彼女それと関係してるんじゃないかって。で、トール、ちょっとした変なことって。で、アリサ、なんで引っ張んだよ。それはまたいつか。またいつか。アリサはその答えを教えずにタクシーへ乗った。言えよって。で、トールは三門を振り返っている。何が気になっているのだろう。で、夏美、ねえトール、僕は近づいてそっと言った。トールなら分かってくれると思ったからだ。僕、今の舞妓さんはお化けだったと思う。で、トール、え。で、夏美、多分新幹線に出た白い着物の女。トールは鳩豆顔になった。鳩が豆鉄砲食らった顔ね、うん。で、トール、もう待ってよ夏美、その話アリサにもちゃんと話して。で、夏美、ダメだよアリサには。僕はその時のアリサが怖い。まあわかるわ。で、夏美、運転手さん、次は東東院門跡キャハ。皆まで聞かず僕は乗り込んだ。だってこんな話アリサにだけは言えない。もうアリサブチ切れますからね、うん。東東院門跡、東東院門跡、僕らはここへも当時と来ている。僕らはここでも写真を撮った。あの岩にカメラを乗せて自動シャッターで。あの頃は少しは楽しかったのだろうか。で、トール、トールは何かを探すように見回している。美大生だけあって美術的にいろんなことが気になるのかな。何を探しているんだろう。シーンごとにバリバリの出方がちゃうね。で、BGM 消してもダメでしたね。あ、 こうやって出ますんでね。ジータレス読み。202、動画が見れないんですが、ごめんなさいね、バリバリバリバリ。ちょっとセーブしよう。動画が見れないんです。セーブ画面になるとちょっと収まるですよね。動画が見れないんですが、自分だけでしょうか。自分だけというか、他の方は見れてると思います。Firefox でも Opera でも見れません。Mac だとダメなんでしょうかと。Firefox とか Opera で逆に見れるんですかね。それがちょっと自分よくわかりませんが。逆に動画を見るソフトで見ないといけないんで、Firefox とか Opera だと見れないんじゃないですかね。ちょっと自分分かってないんであれですけど。URL って言っても、その URL とはちゃうんじゃなかろうかと思うんですけど。で、203、Mac に、Windows メディアプレイヤーみたいなのないのと。その、動画再生できるソフトですね。で、204。やっちゃん来るかと思ったらおっさん来たし、どうしたの張り切っちゃってと。よくわかんないけど、とりあえず、普通にできるときにやるっていうことで。で、205、ゲームの BGM とか干渉してるのかも、BGM 消してみるとか、と。場面場面で、違う、出方が違う感じですね。まあ、重いからなのか、重いんですかね。ちょっとよくわかりませんけども。まあ、この画面だとほとんどバリッと来ないんですけどね。たまに来ますが、それでもね。で、206、鳩豆顔、十島蔵章で。で、207、VLC で見れました。これ VLC って何の略か知りませんけど、お手数をおかけしましたと。はい。で、まあ、バリバリになりますが、続き。208か VLC って書いてありますね。まあ、Mac のそういう動画再生ソフトのことなんでしょうけど。で、次。夏美。ここには有名な幽霊画があるんだよ。二人が驚く顔を早く見たい。キャハ、驚くよ、引くよ。出たよ、引くよって。さあ、この先だ。引くよとか言うなよって。どうだ。これ幽霊画ね。で、通る。ギャーで、アリサ、トール行かないで。トールとアリサが抱き合っている。やった、キャハハ、大成功。僕はこの顔が見たかった。アリサはまだトールにしがみついている。そんな怖いか、これ。で、トール。アリサ、そのくらいの方が女らしくて可愛いよ。で、アリサ、だって、いきなりだったんだもん。ほら、まだドキドキしてる。あ、驚いた。アリサがトールに胸を触らせている。なんだろうこのシーン。で、トール、私だってよ、ほら見て。あ、今度はそのお返しにトールがアリサへ。で、夏美、わーずるい、僕も。僕は二人に混ぜてもらった。触らせて。それだけ、それがしたいだけなの。僕たちがキャーキャーやってると変な風で線香の煙が揺れた。無人の隅の暗がりからぬっと人影が現れた。で、トール、あ、違う、アリサがキャーと。で、トールがヒヒーで、夏美がウギャーと。僕らは仲良く腰を抜かした。仲いいな、この三人。影はゆらりと揺れて、線香の煙の中から誰かがスーッと出てきた。線香の煙の中から。線香の煙の中からで、勇気。いやー、ごめん、いつも驚かせてしまうな。またも勇気刑事だった。お前出方おかしい。で、トール、刑事さん。トールがやっと言った。で、アリサ、どうして私たちがいるって。アリサはまだ息が止まりそうにしている、うん。で、勇気、あー、単純な推理ですよ。清涼寺であった、念仏寺にいた、その流れからして次はこの辺りかなって。刑事は綺麗な白い歯を見せた。おお、見せてねえけど画面は。実はこれ、怖がり好きの女の子たちの定番コースなんですよ。で、アリサ、そうだったんですか。なんだ、すっかり読まれている。でも刑事さんが来たということは。で、アリサ、 あのもしかして帰国時のことで何か分かったんですか？僕の代わりにアリサが聞いてくれた。で、ユーティ、少しだけ。それがなんだか妙な話なんですが。で、夏美、聞かせてください。僕は焦った。で、ユーティ、ベテラン刑事の親父さんが子供の頃ひいおじいちゃんから聞かされたっていう古い話を思い出してくれたんですよ。温泉があって鬼の出る寺の話。ああ、それなら確かに聞いたことがあると。で、夏美、はい。で、ゆうき、ところが寺の名前が違うだろうと言うんです。で、夏美、名前が違う？で、ゆうき、親父さんが言うにはその話なら帰国寺じゃなくてバラモン寺のことじゃないかって。で、夏美、バラモン寺？初耳だ。僕らは顔を見合わせた。そんなちんぷんかんぷんな。で、夏美、それどんな字を書くんですか？で、ゆうき、それがわからないんです。ゆうき刑事は首を振った。親父さんにもただ変な名前だったんで子供心に覚えているだけだと。子供心に覚えているだけだだと覚えているだけだだと。で、アリサ、他のお寺のことじゃないんですか？で、ユキ、僕もそう言ったんですが、あまりにも似ているんですよ。そのバラモン寺っていう寺には隠し湯があって鬼が住んでいて、その温泉は鬼が精気を養うためにある。ほらね、そっくりでしょ。また雷が鳴った。まあ、小さくなりましたね。同じ京都の山奥にそんなお寺が2つもあるとは考えにくいので。で、通る、確かにそうですよね。幽霊女がにらみつけている。怖いので僕らは場所を移すことにした。あっと、ここで選択肢、A、 ヒントの一つは温泉がある寺、 B、 ヒントの二つは鬼が出る寺、 C、 ヒントの三つはバラモン寺。ちょっと待ってよちょっと待って、これちょっと待って、これ新しいっていうか、これ露骨に来たな、おい。この選択肢じゃない選択肢。これ文章3つ、これはやばい。ヒントの1つは温泉がある寺、ヒントの2つは鬼が出る寺、ヒントの3つはバラモン寺って、何これ文章じゃねえの、これ。これ選択肢とかいう問題じゃないぞ、これ。なんだこれ、どうなってんだ選びようがねえよ。温泉がある寺いや、多分温泉がある寺は非常に無難に多分問題ないと思うんですが、バッドエンドは B とか出んのかな。っていうか、これバッドエンドにつながる話でもないよな、これ。困った。なんか、じゃあ、C にしてみる。もしかしたら死ぬかも。ヒントの3つはバラモン寺。やばい。死ぬか？あ、大丈夫だった。大丈夫だったどころか何も反応がなかった。僕たちは表へ出た。この画面になるとバリバリ増えるな、畜生。で、通る、帰国寺とバラモン寺、聞き間違いはありえないよね。通るはまだ首をひねっている。で、夏美、鬼が出るから帰国寺、バラがあるからバラモン寺、僕の考えはまとまらない。で、アリサ、アリサが手を打った。ねえ、一つのお寺に二つの名前があったとしたら、例えば、正常園と帰国亭みたいに。で、夏美、あ、それだよ、アリサ。僕も飛び上がった。だったら全然おかしくないもん。で、ゆうき、さすがアリサさんだ。 結城刑事は拍手している。そうマジかよ、決まりですね。バラモン寺とは帰国時のこと、この線で進めましょう。いいのかな。でアリサ、なんだか捜査会議みたい。アリサは眩しそうに笑った。で、ユキ、ああそうそう、この話にはまだおまけがあるんです。で夏美、おまけ、あまた選択肢、A 僕はあんまり聞きたくない、 B、怖くなければ聞いてもいい、C 鬼の話はもうたくさん、まあ、A と C は聞きたくないと、で B は聞いてもいいと、怖くなければと。そうだな、怖くなければ聞いてもいい、でもどうなんだろう、僕はあんまり聞きたくないにしよう。で、ゆうき、鬼の話の続きなんですが、ゆうき刑事は話し始めた。人々は鬼のたたりを恐れて月に一度バラモン寺へ生娘を。おで、なあの選択肢通りになったかな。夏美、僕はもう、僕は話の続きを断った。まあ、聞きたくないっつって選んだからね。まあ、選ばなくてもなりそうだけど。で、ゆうき、ああそうですよね、若い娘さんに聞かせる話じゃない、ちょっと無神経でした。ゆうき刑事はあっさり話をやめてくれた。じゃあもうこの辺で。で、夏美、どうもありがとうございました。表へ出ると僕らは刑事さんにお礼を言った。で、ゆうき、いや変な話ばかり聞かせちゃってすみません。考えてみたらこれ帰国時を探すヒントには全然なってなかったですね。ははもう少し調べてみますよ。で、アリサ、いえとんでもありません。アリサは慌てて首を振った。刑事さんにはわざわざ来ていただいただけでも、この次からはご連絡いただければ私たちどちらへでも出向きますから。で、ゆうき、ああ気にしないでください、正直言うとこれついでなんです。ついでがカタカナで。夏美、ついで。で、ゆうき、実は僕らが今追っている女があなた方と同じコースで回っていると分かって。で夏美、あそうだったんですか。なんだかお尻がむずがゆい。なんでだよ。で、ゆうき、これから聞き込みなんです。そんなわけで僕はこれで、あここで。で、トール、あ刑事さん。トールが結城刑事を呼び止めた。あっとまた選択肢、やべえ、一回セーブ入れとくべきだったな。で、ジータレス読み209、人は常に何かしらの選択に迫れながら生きているというのは嘘で、実際のところはただの一本道を生きているだけだということを長坂さんはこのゲームを通して訴えたいんだよと。ただの一本道、運命をずっと。で、選択肢でございます。A 犯人のことをもっと聞く気だ、 B 事件のことをちゃんと聞く気だ、 C みんなの推理を話すつもりだ。まあこれはそれなりに選択肢になってるか。犯人のこと、事件のこと、みんなの推理を話すっていう、これは選択肢になってるな。これまあ犯人のことを聞きましょうか。まあ本来の流れだったら、まあ犯人ってどういう人なんですかって聞いても、まあ話してくれるとは思えないけど、まあ今の流れだったら話すかもしんないけど、普通は話さないけど、話してくれるだろうから A。それなのにもかかわらず犯人についてってよりももう事件について聞いちゃってるよ。 しかもそれを自分たちの推理に合わせて言っちゃってるから、もうこれ C だろこれほとんど。で通る、刑事さんたちが今追ってる事件ってあの首なし殺人事件なんですよね。でな、勇気が、え、勇気刑事は息を飲んだ。君たちどうしてそれを。で、アリサ、みんなで推理したんです。アリサが答えた。当てたのはこのトールですけれど。で、勇気、すげえや。刑事は大きくため息をついた。ため息、あ、すげえやっていうあれか。名探偵お嬢様トリオ、これじゃあ本当に合同捜査したくなっちゃうな。で、トール、え、どうぞ、どうぞどうぞ、喜んで。トールが調子づいた。ずっとそうじゃないかと思ってたんです。あの犯人はやっぱり女だったんですね。で、バンバン話しちゃってるよ、ゆうき。そうなんです。しかも若い。まだ学生だと分かりました。で、夏美、学生？僕は思わず聞き返した。っていうと、僕らと同じくらいの？で、ゆうき、だと思います。お前追っかけて、まあいいや。だと思います。今もこの辺りを立ち回っています。まあ、用心だけはしていてください。何をするかわからない相手ですから。怖いことになってきた。で、ゆうき、彼女は刃物を隠し持っていると思われますが、我々は自信を持っています。絶対に暴れさせるようなことはさせませんから。まあ、ゆうき追っかけてねえけど、もう、こっちで。全然話しちゃってるけど、自信を持っていますとか言ってるけど、うん、で、トール、何のために。トールが聞いた。彼女は何のためにこの京都を回っているんですか。で、ユウキ、それは。刑事はちょっと口ごもったが、いや、ここまで話したら言いましょう。彼女は第二の殺人を犯そうとしています。アリサ、第二の。アリサがあえいだ。それどういうことなんですか。で、ユウキ、いろんなポーズ出るね。ユウキ、彼女は精神を病んでいます。恋人の首を切り落としたのは自分なのに、犯人は自分ではなくて自分から彼を奪った別の女だと思い込んで。てか、恋人の首を切り落としたのは自分なのに、だからもう捕まえりゃいいんじゃないか。もう何まだ追っかけてんだ。で、トール、別の女。また雷が鳴る。それじゃあ彼女はその彼を奪った女の人を狙って。で、ユウキ、残念ながら我々はまだそこまでは特定できておりません。そっちも同世代という可能性もあります。ですから本当にご用心を。で、夏美、わかりました。で、ユウキ、なに、実際にそんな真似はさせません。星は必ず上げてみせます。では僕はこれで。結城刑事は去った。ああ、まあ、言うだけ言って、ほとんど言っちゃった。僕らは物言えずに立ち尽くす。とんでもないことになってきた。あの首なし殺人の犯人が女で、僕らと同じくらいの学生だったなんて。彼女は僕らと同じこの京都にいて、僕たちと同じコースを回っている。しかも彼女は第二の殺人を犯そうとして別の若い女をつけ回している。で、暗転で悲鳴。あれ、第二部終わり。これでもう第二部終わったよ。セーブしよう、セーブ。第2部終わり。今日山ず秋の夕暮れ、北山城で俺は有原の成平の女を食った食ったってなってますけど、字がね。で、第3部、行く前にセーブ。なんでここで区切ったのかはちょっとよくわかりませんが、 ちょっと、とりあえずセーブしましょう。じゃあ続き、いきましょう。タクシーは丘をかける子犬のように一気にその坂道を上がった。こちらに阿弥陀寺、ここにはミイラの仏様があるという。で、トール、今は石の棺に入っていて見られないけどね。トールは前に彼と来ているらしい。だんだんになった小道を上がると登るとその本堂が見えてくる。落ちたよ。こちらに阿弥陀寺で、夏美、わあ、お寺までがミイラだ。ミイラというか白骨化というか、本当にそんな感じだ。今まで見た中で最高に古い。なんだか何千年も昔から立っているよ。で、アリサが、まさに荘厳、神言って感じよね。これ合ってんのかな。そう、厳しい。森、厳しい。草原、草原。まあいいや。アリサは僕の知らない言葉を知っている。で、トール。ね、アートしてるでしょ。実に縁になるお寺だよね。トールは名画でも鑑賞する調子だ。古美術的には京都で一二よ。私、彼と来た時は思わずここで一緒に写真撮って絵まで描いちゃった。で、アリサ、トール、それって自慢？自慢、まあいいや。アリサがからかう。こいつなんかやっぱ嫌なやつだな。うん、で、トール、違うよ、懺悔だよ。あんなやつ大嫌い。トールは本当に怒ってるみたい。一体どんな彼だったのだろう。アリサ、ねえトール、別れた後の彼はどうしてるの？アリサはちょっと考えるようにして聞いた。何を知ろうとしているのだろう。で、トール、さあ知らないね。もう他人だよ。どうせまたどっかの女んとこへでも転がり込んでるだろうさ。トールはちょっと投げやりに行った。選択肢ここで、A、 きっと嫌な男だったんだ。 B、 でも今でも未練があるのかも。C、 そうだと僕と同じになる。てか、でもとかそうだととか言うなよ。ほんで繋がっちゃうから、そういうのつけると、ABC が、文章が。で、ジータレスヨミ210、こんばんは、映像はどこで配信してるのですかと。どこでというかですね、自分のパソコンから直ですね。197の書き込みの動画 URL のところでございます。H が抜けておりますので、 H をつけて、動画の見れるソフトの URL でぶち込んで見てみてください。見れるはずです。見れるはずっていうか、見れてる人いるから大丈夫なはずです。はい。で、選択肢、これはもうつながってますんでね。どうしようかな。まあ、B っていうか、デモからつながるのっておかしいけど、まあいいや。未練があるのかも、未練があるのかもって選んだけど、言ってることがよくわかりません。夏美、キャハ、トールの彼って同性癖があるんだ。同性癖、僕はちょっとからかってやった。ねえ、トールもそれやられたの？で、トール、まあね、けど夏美、もってお前もそうだったのか？で、夏美、ギャハハ、バレたか、完璧マザコン同性男、僕が部屋借りたらずっともろべた。ああ、マザコンなのに同性してくる。で、アリサ、その彼今はどうしてるの？アリサが聞いた。もう気になってしょうがない、アリサ。で、夏美、うん、 本当のことはまだ言えない。後で言う、アリサから言って。でアリサ、私の彼は死んだわ。で夏美、え？でアリサ、事故でひどい死に方だったみたい。アリサは意外な告白をした。そうか、それで時々寂しげだったのか。で、夏美、僕はアリサに親しみが湧いた。僕の彼も死んだの。あれは弟が死んですぐのことだ。で、アリサ、まあ。アリサは僕を同情と連帯の目で見た。連帯。で、トール、へえ、あんたたちそうだったんだ。トールはちょっと戸惑ったように、なんだか私だけ悪いみたいだね。でアリサ、済んだことよ。アリサはあっさり言った。夏美の彼はどうして亡くなったの？掘り下げるね。で夏美、言えない。僕は口を結んだ。でトール、おいおい。トールがずっこけたと言わせたいのよ。それはないだろう、仲良くみんなで告白ごっこしてんのにと。告白ごっこで彼のし、どうやって死んだか聞くっていうこいつら。おでアリサ、そうよ夏美、なぜ言えないの？で夏美、二人ともどうせ信じないから。でアリサ、信じるわよ、言って。普段のアリサはいい人なのだ。
本当かよ。
で夏美、わかった、じゃあ言う。でもこれには、でもこれにはついてこれないだろう。夏美、彼殺されたの、この京都で誰かに、去年の今日。でアリサ、まあ。でトール、本当かよ。おい。アリサもトールも単純に息を飲んでいる。で、夏美、でもまだこのことは誰も知らないの。それも本当のことだ。でアリサ、え？じゃあそれを夏美がなぜ知ってるの？で夏美、教えてくれたから。ああ、アリサの優しさもここまで。彼の霊が僕に、やっちゃった。
ああ、アリサ、てんてんてんですわ。口ポカンと開けてますわ。アリサは途端に黙り込んだ。はーっていう顔してるよ。
で、夏美、ほーら、だから嫌だって言ったんだ。でも僕は慣れているからこだわらない。信じるかどうかは本人たちの勝手だ。
で、次の場面で夏美、
ねえ、ここにこんなこと書いてある。僕はアリス川の宮ご祈願所という看板を見つけた。アリサ、まあアリスの川。アリサは長い髪をかき上げた。うちにも同じ名前の親戚がいるわ、アリス川で。夏美、へえ、やっぱりお医者様？でアリサ、ええ、結構名のある医大教授だったみたい。でももう亡くなっちゃってるの。中を一巡して僕らは外へ出た。
なんか飛ばし飛ばしだな。で、トール、
ねえ、あそこに誰かいる。坂を降りたところでトールが叫んだ。で夏美、え、どこに？僕とアリサが振り返る。でトール、あそこほら、滝の横のモミジの影に。
モミジじゃない。みんなで目を凝らしたが何も見えない。木々が風に揺れているばかりだ。で、夏美、
だ、誰もいないよ。
それはお化けか人間か。アリサ、
トール、何かの見間違いじゃないの？
で、トール、
うんうん、人影、間違いないよ。あそこからじっと私らを伺ってた。
トールは自信を持っている。
夏美、また舞妓さん？
また出たのだとしたらもう絶対にお化けだ。で、トール、
違う、男だった。背が高くて黒いコートの。
で、暗転。で、タクシーに乗り込んで、アリサ、
もしもトールが見た通りだとすると、タクシーが走り出すとアリサが言った。私たちは二人の人間に付け狙われてることになるわね。舞妓姿の女と黒いコートの男で、夏美、二人は僕らに何をしようとしているの？僕は怖いので席を代わって無理やり後ろへ乗り込んでいる。てかずっと後ろじゃなかったっけ。でアリサ、二人とも考えてみて。まずあの舞妓よ、彼女は最初さりげなく私たちの前をちらつくだけだった。それが現行犯へ来るといきなり私たちの目の前へ現れて睨みつけた。で夏美、うん、その通り。でアリサ、彼女の狙いは何だと思う？明らかな脅し、怖がらせよね。これはストーカーの手口だわ。で夏美、ストーカー？僕らはその発想にびっくり。でトール、ああうん、そういえばでも確かにその通りだ。でアリサ、ストーカーは陰湿で陰険、卑劣な犯罪よ。女として絶対に許しちゃならないわ。だからこれからは私たちきちんとしたストーカー対策を立てなくちゃね。で夏美、対策？でアリサ、そう、これ戦うなのかな、戦うということよ。違ういいのかな、争うのかな、これなんて書いてある、戦いはもう始まってるわ。敵の分析から始めましょう。その敵が誰かを割り出してみんなで警察へ突き出してやるの。こっちには結城刑事がついてるわ。アリサの拠り所は結城刑事のようだ。もともとストーカー犯は異常なものだけれど、このストーカーは特に危険よ。舞妓の姿でやるなんて普通じゃとても考えられないわまあな、まあまあまあまあ、舞妓の姿でやるって、うん。で夏美、でもアリサ、まだストーカーかどうかは。僕はおぞおぞと異議申し立てをする。尊いんでは出なかったし。で、アリサ、あの時は結城刑事がいたからよ。アリサはピシャリと跳ねつけた。おー、もう自分の考えが全てだからな。それから夏美、出るはやめてね、出るは。相手はお化けじゃないんだからきっちり先手を打たれてしまった。おー、お化け嫌い。で、トール、アリサ、今あんた二人の人間に付け狙われてるって言ったけど。で、アリサ、二つのケースがあると思うわ。まずこのストーカー犯が男だったとき、この場合舞妓はただの共犯ってことになるわね。さて、ではその主犯ストーカーは誰か、身近なところにいるはずよ。三人の元彼を考えてみましょう。アリサは僕とトールを見た。私の彼岸トールはもう死んじゃってるから除外するとして来たよ、除外するとして。トールから聞くわよっつったって、お前夏美も死んでるってさっき言ってたのに。トールの彼ってこういうストーカー行為をやりそうな人？でトール、性格的にはありけど状況的にはなし。でアリサ、どういうこと？で通る、だって私ストーカーやられるほど愛されちゃいなかったもの。確かに彼には異常なとこあったけど、今さら私のことなんかもう1年にもなるんだしね。でアリサ、通る、ストーカーのエネルギーって憎悪なのよ。憎しみは別れた後でも育つものだわ。彼に今でも憎悪が残ってるってことは何聞いてんだこいつ。で通る、ないね、あと思う。でアリサ、でトール、考えてみたら私彼のことそれほど知ってるわけじゃなかった。となるとやっぱりアリかな。何考えてるか分かんないとこがあったから。その表情にちょっぴり寂しさが漂う。で、アリサ、了解しちゃった。じゃあ夏美は？で夏美、死んだって言ったばかりなのに。でアリサ、夏美の彼よ、ストーカーやりそう？アリサは済ましたものだ。嫌なやつだな。で、夏美、やりそう。トールの今の話と似たとこあって。でもアリサ、
僕はもう一度だけ言ってみる。僕の彼もう死んじゃってるんだよ。アリサ、彼が今も夏美を憎んでることは？アリサは完全無視。僕はもう諦めた。かわいそうだな、おい。夏美、わかんないけど憎んでたかも。で、アリサ、なぜ？夏美、あいつ母一人子一人でマザコンのくせに女を憎んでたから。マザコンなのかそれ。小説の中では女を何人も殺してた。首を切ったり鬼に食わせたり。やっぱりいかにもやりそうなタイプだ。で、アリサ、要するに二人ともありってことね。アリサはあっさりまとめてしまった。これから私たちこのストーカー犯がどっちかの彼だって可能性をキープしておくべきね。で、アリサ、アリサじゃねえ、夏美、でもアリサ、それだとあの舞妓はただの共犯者になっちゃうけど、アリサには女のストーカー犯って考えはないの？で、アリサ、当然ありよ。アリサはこっちが本線だったらしい。実はね、私変なこと考えちゃったの。これすごく怖い仮説なんだけど。トール、アリサ、その前に聞いて。トールが手を挙げた。私にもあるんだよ、その舞妓、あの舞妓が誰かって怖い話が。で、アリサ、へえ、誰？言っておくけど、トール、夏美みたいなお化け話はなしよ。あっと、まだ言おうとした僕へのカウンターパンチ。で、夏美、キャハ、言うね。こういうズバリと物を言うアリサが好きだ。あ、そうなの。でも聞きたい聞きたい、二人とも。怖え。タクシーのうんちゃんがこっち向きましたね。もしお客はんその話ですかな。で、夏美、え、怖い顔の運転手が突然割り込んできた。おい、前見て走れよ。あんさん方があちこちのお寺さんで磨けたいわはるその舞妓はんですわ。で、アリサ、アリサは警戒気味に身を引いた。怖い顔の運転手は何を言う気か。で、運転手、ひょっとしてその振袖の花柄は彼岸花やったんとちゃいますか。僕らは固まった。で、アリサ、運転手さん、どうしてそれを。で、運転手、あー、やっぱりそやな。あー、それやったらおしの様ですわ。怖い顔の運転手はのんびりと言った。で、夏美、おしの様。で、運転手、へえ、つまりこれですわ。お前両手離しちゃって運転手両手離しちゃった。両手をブランと前へ垂らして怖い顔の運転手はお化けになった。お前前も見てねえし両手離しちゃってるし、もう京都のお寺さんにはな、今でもちょくちょく出張りますのんですわ。昔悪い殿さんにひどい目に遭うて打ち首にされた推しのいう舞妓はんですわ。たたりが強いさか言うて、こっちゃの人はみんな様付けで呼ばしてもろてます。まあ言うたら京都のお岩さんちゅうとこですわ。喉がカラカラで言葉が出てこない。というか、お前早く前向けよ。で、運転手、ああ、そうそう、おしの様は打ち首で品腹張ったさかい、時々は首なしでも出張るらしいですな。ぞーっとしている僕たちを乗せてタクシーは次のお寺へ着いた。枕地着いた。西部署211、この探偵気取りの女危険だと。危険すぎるよ。やばいよね。自分のこと置いといて他の人のことは無視して進めるっていう、自分勝手にも程があるっていうね。このアリサやっぱりやばいわ。で、枕地に着きました。 ここへはトールが来ているという。阿弥陀寺の横道からタクシーで来て、あとは徒歩で山道を行くことになる。アリサは運転手と次の待ち合わせ場所を決めて降りてきたが、すごく怒っている。でアリサ、あんな話嘘に決まってるわ。女三人だと思って人をバカにして。アリサという子は怒っても綺麗。そこ？でもなんでここまで怒るんだろう。もしかしたら怖かったのか。でアリサ、あの運転手私たちの話をずっと盗み聞きしてたのよ。それでわざとあんな作り話をしたんだわ。推しの様だなんて、あんなの絶対デタラメよ。盗み聞きっつがもう聞こえる声で言ってんだろうから。あ、で選択肢聞いた。 A、 決めつけるのは良くないと思う。 B、 信じたくもないけれど。 C、 でもあれはない話ではないと思う。どうしようかな。まあ、決めつけるのは良くないと思う。選んだけど無視ですわ。でアリサ、あら、アリサが立ち止まった。で、トール、どうしたのアリサ。で夏美、何？もうこうなると何でも怖い。何でも怖い。で、アリサ、ボタンがないの。アリサは左の袖を見せた。ボタンが一つ取れている。これ取れてんの？あ、本当は2個ついてたの。あれ取れてんのか。これ左の袖見えてるけど画面は。で、アリサ、タクシーだわ。アリサはきっと振り返った。タクシーはまだ止まっている。でアリサ、運転手さんちょっと中を見せてください。アリサはえらく喧嘩腰で乗り込んだ。でも別にタクシーに怒ってどうすんだよ。ボタンなんか引っ掛けて落ちちゃったかもしれないね。僕らも一緒に探したがボタンはなかった。で夏美、いつまではあったの。でアリサ、わかんない、あんまり気にしてなかったから。そういえばそれどころではなかった。で夏美、例えば新幹線の中で落としたとか。でアリサ、かもね。いいわ、別になくなったって困らないから。アリサは蹴飛ばすようにドアを閉めた。なんてやつだ。枕地は石段とだらだら坂のずっと上にある山寺だ。僕たちは山門をくぐって山道を登る、上がる。で夏美、でも今の話怖かったよね。で通る、ああ、推しの様だなんてな、出来すぎだよ。通ると感想を言い合うが、アリサは入ってこない。推しの様、本当に怖い話だった。正直なところアリサも通るもどう感じているのだろう。で、舞妓さんがこっちに手を向けてる。白い仮面みたいのかぶってんだがよくわかんないけど、真っ白い顔の、目は見えてない。で夏美、ギャーと僕は飛び上がった。だがそれは誰かの忘れたワイシャツだった。ちょっと待ってよ。おかしいだろ、なんか、ワイシャツで。アリサ、さ、もう嘘つき運転手のヨタ話は綺麗に忘れて。アリサはおしの様の話をリセットした。もうなし、なきものにした。さっきの続きを話しましょう。ストーカーマイコの正体は誰か。トールからよ。で夏美、わー、話してトール、僕も聞きたい。怖い話を忘れるために僕はハイテンションに持っていく。っていうか、さっきのワイシャツはどうした。ワイシャツは。で、トール、オーケー。トールがその気になった。じゃあ言うわ。私の推理ではね、あの舞妓は岸川徹の彼女の一人。で夏美、へえ、どうして。僕には予想外の推理だった。でアリサ、私も聞きたいわ徹、その訳は。徹、誰かが私に写真を送ってきたんだよ。京都のいろんな場所で撮ったやつと女たちとのツーショット写真を7枚も。でアリサ、まあ、なるほど、結構女ストーカーのやりそうな手口だ。でもどうして今まで黙っていたのだろう。アリサはどう思っているのだろう。で、トール、今まで黙ってたけど、その7枚が清涼寺、念仏寺、元光庵、東東院、阿弥陀寺、それからこの枕寺と私たちの今日のコースとぴったりなんだよ。 もう夏美が怪しくなってくる。で夏美、うひゃーっと、どういうこと、トールは何を言いたいの、それじゃまるで僕が犯人じゃないか。だよな。で、トール、私も最初はびっくりしたけど、考えてみたらなんてことない、岸川トールも夏美みたいに恐怖名所ツアーが好きだったってことなのよ。なんだ、あーびっくりした、それでいいの、軽いな。で、アリサ、でもトール、清涼寺から枕寺だとまだ6枚よ。アリサは数字にも強い。数字にも強い、その程度で。あとのもう1枚は、トール、次に私たちが行くところ。で、アリサ、あーなるほどね。アリサはすぐ次の質問をした。でもなぜそれを元彼の彼女たちの人の仕業だって、ここでは何を考えているのだろう。で、トール、ああそれはね、彼女、自分もその7枚のうちの1枚に写ってるのよ。自分だけわざとひどいピンボケ写真にしてね。だから顔がわからないんだけど。アリサがじっとトールを見つめている。何か疑っているのだろうか。なんか言えよ。で、アリサ、待ってトール、顔がわからなくてなぜそれがあの舞妓だってわかるの。ああそうか、アリサはやっぱり鋭い女だ。で、トール、格好が今日と同じなんだよ、舞妓姿で彼岸花の振り袖、まず間違いないでしょ。で、アリサ、じゃあその彼女だとして動機は何。トール、彼が浮気者だったから、彼女も捨てられて私が岸川を奪ったのだと。でも、アリサの鋭い畳み込み、二人のすごいキャッチボール、まるで真剣勝負みたい。で、アリサ、ありえない話ではないわね。アリサはやっとうなずいた。これでアリサは納得したんだろうか。ちょこちょこザッピングアリサに入るね。で、トール、さあアリサ、今度はあんただよ。アリサのそのすごく怖い仮説では、あの舞妓は一体誰なの。で、アリサ、ええ、ズバリあの首なし殺人事件の犯人よ。アリサは世にも恐ろしいことを言った。世にも恐ろしいこと。結城刑事はこう言ったわ。犯人は学生で若い女、神経を病んでいて自分が首を切り落として殺した男を別の女が殺したのだと思い込んで付け狙っている。で、トール、するとアリサ、あんたはその狙われた女がこの私たち3人の中にいるって。で、アリサ、ええ、彼女が私たち3人を付け狙っている以上はね。確かにその仮説が一番怖い。まあ言っああそう、それを逆に言うと僕たち3人の中に犯人がいるってことじゃないか。で、お、彼岸花模様の来たぞ。で、夏美、ギャーッ。僕は飛び上がったが、よく見るとそれはただの破れ提灯だった。お前見間違えすぎだわ。セーブするわ。ワイシャツ見間違えたりさ、うん。ジータレス読み、212、この運転手、危険運転の常習犯の可能性があるね。客を乗せるためにやってるね、と。おう、間違いねえわ。おう、で、213、ここで新しい証拠物件の提示来た。なんて卑怯な弱点裁判か、と。7つの写真。で、214、夏美、キャッパ、アリサは片手じゃ足りない数も数えられるんだね、と。数字さすが強いだけあるわな。おう、で、215、音声だけ視聴中に、僕やトールというキーワードでキャラは男だと思い聞いていたら彼氏の話題が困惑してしまった。動画見て納得。登場人物全員女性でございます。登場人物というか、この主人公3人組はね、アリサ、トール、夏美で、トールっていう名前でも、女です。まあ、彼岸花の配信はね、自分はすごい昔にやったことあるんで、ゲームボーイアドバンス1を。
だから動画はないですけど、音声ファイルならあの N ドライブにアップしてるんで、もしよかったら、はい、で、アリサ、夏美、よかったら話を戻すわよ。で、夏美、ん、ごめん。アリサはお化け系には強硬スタンス。強硬スタンス。おう。ていうか、PS2 版だと、あの、ゲームボーイアドバンス版にない、この、なんていうのかな、あの、新しい言葉が出てくるね。強硬スタンスね。で、アリサ、今の私の仮説通り、あの舞妓が長野の首なし殺人の犯人だとすると、説明のつくことがあるの。アリサはここを言いたかったようだ。で、トール、へぇ、何？で、アリサ、新幹線のあの彼岸花と古新聞よ。あれは私たちの中に犯人がいると見て、その反応を見たんだわ。で、トール、なるほどね。アリサ、怖がらせて様子を見たかったのよ。さっきの念仏寺、あそこへ彼岸花を置いたのも彼女だったんだわ。で、トール、けどさ、アリサの言う通りだとして、彼女のその思い込みの根拠は何？ああ、それは僕も聞きたいところだ。で、アリサ、それが分かれば私たち3人のうちの誰が狙われているのかも分かるでしょうね。こんなに怖い話をアリサは当たり前のように言う。で、夏美泣いてる。ねえアリサ、もうやめようよ。こんな怖い話は聞きたくない。僕はアリサをやめさせた。アリサをやめさせた。もしもアリサの言う通りだとしたら、狙われているのはきっとこの僕だろう。犯人がなぜ僕を真犯人だと思ったかはわからないけど、僕は完全におびき出されている。犯人は図書館のあの古地図本に彼岸花の押し花を挟んだ。地図に細工して帰国寺と7つの寺社の名前を教え、僕が京都へ来るように仕向けた。もうその時点ですごいですけど。そしてあの新幹線のくず入れの中にぎっしりと詰め込まれた彼岸花を僕だけに見せた。けれどそれは人間の力ではない。アリサが決して認めようとはしない超常的な力が動いているとしか考えられない。力は彼の死を僕に教え、その殺人現場が帰国時であることを知らせた。そして僕ら3人の時計をその強行時刻の11時4分で止めた。こんなことはとても人間にはできない。僕はあの舞妓は人間ではないと思う。きっと本物のお篠様だ。だってあの舞妓は僕らの目の前で消えてみせたのだから。お化けを見たとはまだ気づいていないけれど、アリサもちゃんと彼女を見ている。そして警察までが同じお化けに振り回されているのだ。夏美はその視点なんだね。
人は
なんか森みたいになっちゃってるけど。風が来た。これどこだよ、ここ。
ポコ、ミーナ。ポコ、ミーナ。わかった。これは女の名前だ。でも誰の？あの舞妓？それとも彼女が狙う第二の女？ポコってなんだ？ってなっちゃうけど。それとももしかして畑谷当時を殺した犯人？え？当時を殺したのは女？僕の頭はますます混乱する。
首なし。
え？このテレパシーはなんだ？俺テレパシーしちゃった。え？あの長野の首なし殺人事件？あの事件が僕らとどう関係するというのだろう。で、なんか随分暗くなっちゃったけど。で、トール、この上が本堂なんだけどね、境内にちょっと驚くものがあるよ。いたずらっぽく笑ってトールが先に石段を駆け上がる。もう随分夜になっちゃったな。真っ暗けだぞ。で、夏美、うわーって、境内はこれが山の上だと思えないほどに、境内はこれが山の上だと思えないほどに開かれている。で、夏美、よえー、本堂の前に一風変わった石の、石像があった。トールはこれを見せたかったのだ。
アリサ見て、鬼の首だよ。僕は嬉しくなった。左右にデンデンと一つずつ石の台座に乗っけられて、石の鬼首が据えられている。ねえ、もしかしてこの鬼首狛犬にもなってるんだよ。でアリサ、まあ本当。アリサも目を丸くする。でも変ね。アリサはクスクスと笑った。鬼でも狛犬っていうのかしら。わからん。でアリサじゃねえ、トール、どうかね、狛鬼とは言わないだろうしね。トールも一緒に首をひねっている。でもアリサ、この鬼首なかなかのもんでしょ。トールはまるでペットの自慢でもするように鬼のほっぺをペタペタ叩いた。けど私もバカだよね。つい芸術に魅せられて、ここでもあいつと写真撮っちゃったんだ。通るったらまた言ってる。で、アリサ、まあ通る、それも懺悔。アリサがすかさずツッコミを入れた。僕だって言ってやりたい。女ってなんでこんなにバカなんだろう。なんだこの文章。で、通る、そ、でもこれが最後。他にはもうあいつと回ったお寺ないから。トールはぴょんと飛び降りた。けどアリサ、尺なことに私のここのツーショットもその7枚の写真のうちの1枚だったんだよ。でアリサ、まあ送りつけられた7枚のうちにその写真まで入っていたのだという。となるとあの舞妓はお化けなんかではなくて、トールの元彼が、元彼絡みなんだろうか。トールはとても辛そうだ。何を思っているんだろう。でアリサ、この話はしばらく忘れましょう。アリサがいいタイミングでストップをかけた。きっと女の思いやりだろう。この先の参道を行くと仁王道へ抜ける。僕らはそれを行くつもりだ。参道山道、あ、で選択肢、A、なるべく明るく行くのがいい。 B、でも女の友情もいいものだ。 C、嫌な話はないのがいい。またデモ、デモが出ちゃった。デモが、嫌な話はないのがいい、なるべく明るく行くのがいい、でも女の友情もいいものだ。なんかいいいいいいってカタカナで書いてあるとなんか変だろう。あー、そうですね、どうしましょうかね。まあ A にしようか。なるべく明るく行くのがいいで選んでるけど、まあ無視ですわ。で夏美、ねえ、なんだろう。境内がどことなく殺気立っている。殺気立っている。ちょっとセーブしよう。とりあえず一旦ここで一回ちょっと刻んで、いつ死ぬかわからんのでね、このゲームバッドエンド引くと。ちょっとあの多いですけど、ちょこちょこセーブ入れていきます。で216、今日は何時までやるのと。何時までやるかね。0時くらい、0時か、まあ12時半か、11時半か。で、夏美、夏美じゃねえ、どことなく殺気立っているの続き。人々が何か叫んでかけていく。これはどう見てもただごとではない。で夏美、あ、人々の向こうに有地刑事の姿が見えた。また来ちゃった。で、アリサ、まあ刑事さん。アリサの顔がパッと輝く。だが様子がただごとではない。でトール、ということは。トールはすぐにそれに気づいた。ねえ、あの犯人も来てるってこと。で結城、いやあ、結城刑事が大股にやってきた。大股、皆さんやはりこちらへ。口調に緊張がにじんでいる。お察しの通り、星がこの枕地へ入ったという情報を得まして。追っかけてるけど見失ってんのか。で夏美、 や、やっぱり。
で、勇気、全山に警戒態勢を取ったところです。万全を期してはいますが、お気をつけて。刑事さんはちらとアリサを見ていった。アリサを見ていった。おう。で、トール、私たち仁王道へ抜けようと思ってるんですけど、引き返した方がいいですか？トールが聞いた。で、勇気、いや、それはかえって危険です。刑事はきっぱりと言った。情報では星はまだ五重の塔あたりだろうと、ん？五重の塔のあたりだと。むしろ早く行った方がいいでしょう。で、アリサ、はい、ではそうします。で、ユキ、70人の捜査員が出ています。何かあったら大声で叫んでください。もしくは電話を。ユキ刑事は携帯をアリサに教えた。教えちゃった。で、アリサ、わかりました。アリサは凛々しく刑事さんを見た。では私たちもう行きます。で、ユキ、あ、それからアリサさん。ユキ刑事が呼び止めた。例の帰国時ですが。で、夏美、は、はい、はい、と。その話なら僕の番だ。で、ユキ、町の古老に聞いてみたところ、こんなことを言うんです。あの帰国時なら地図にはどこにも出ていないが、確かに明治の初め頃まではあったようだと。で、夏美、え、本当ですか？で、ユキ、その寺には昔はあの源の通るまでが通ったという言い伝えがあったらしいんです。で、夏美、え、源の通るが？こんなところで源の通ると帰国時がつながるなんて。で、ユキ、帰国時の湯には鬼のご利益あり、鬼首焼きには鬼の霊源あり、その霊力にあやかろうと土地の伊藤博文、板垣大助らまでが通ったのだと。で、アリサ、まあ伊藤博文や板垣大助までも。その人たちならおじいちゃんのおじいちゃんの頃だ。でもちょっとわからないことだらけ。で、アリサ、刑事さん、その鬼首焼きというのは何ですか？で、ユキ、さあ、それがわからないんです。古老たちは肉料理のことではないかと言います。ほら、例えば、イノシシとかクマの首を鬼の首に見立てて食べたとかの。で、トール、ああ、中国には猿の脳みそを食べる料理がありますものね。トールが変な時に変なことを言う。まあまあまあまあ。で、ユキ、あ、なんでも帰国時は枕山の山奥にあったのだそうです。もっともさすがに今ではもうないだろうとは言っていましたが。で、夏美、ま、枕山の山奥？僕は飛び上がった。僕の見た古地図と同じ。刑事さん、どうもありがとうございました。で、ゆうき、はは、まああんまり期待しないで、見つからなかったらすぐに帰ってきた方がいいですよ。あの辺りにはまだクマなんかが出るらしいですから。ゆうき刑事は僕らを山道口まで送ってきてくれた。では本当に気をつけて、何かあったら必ず僕の携帯へ。結城刑事はアリサを見た。アリサばっか見てんぞ。それから僕のことは刑事さんではなく、これからは名前で。で、トール、では結城さん。すぐさまトールが呼び止めた。一つお伺いしていいですか？はい、どうぞ。トールはずいと前へ出た。おしの様というのは本当の話なんですか？勇気びっくりマーク。勇気刑事の表情が変わった。どこでその話を？で、アリサ、タクシーの運転手からです。アリサが答えた。デタラメだっつってたけどな。アリサは。で、勇気、そうでしたか。刑事は大きく息を吐いた。とうとう聞いてしまいましたか。で、夏美、それじゃあ。僕は上ずった。本当にそんな話が？で、勇気、あります。京都に古くから伝わる怪談の一つです。勇気刑事ははっきりと言った。
実はあなた方を怖がらせたくなかったので黙っていましたが、この犯人はその階段お篠様の格好で京都市中を徘徊しているのです。
そうだったのか、そうだったのか。僕はその得体の知れない女に恐怖する。これならお化けのお篠様の方がいい。
で、アリサ、
そんな、なぜ犯人はそんな格好を。
で、ユキ、
わかりません。前にも言ったように彼女は精神に異常をきたしています。
で、風吹いた。で、僕らは今魔界の入り口に立っているのかもしれない。なんでだ。バラバラだと思っていたいくつかの出来事がカチリカチリと組み立って、大きな魔物の正体を表していく。巨大なってことだろう、うん。で、アリサで、ユウキさん。アリサは見つめた。
犯人は刃物を隠し持っていて、ある女を殺そうとしているとおっしゃいましたね。
で、ユウキ、
はい、その通りです。
で、アリサ、
その彼女の狙っている第二の女が私たち三人の中にいるという可能性はあるのですか。
で、ユウキ、てんてんてん。ユウキはしばらく答えなかった。やがて言葉を選ぶようにしてゆっくりと言った。
犯人は精神を病んでいます。自分の彼氏の首を切り落とした女へ復讐する気で憎悪に燃えています。誰のことをその女だと思っているかは本人以外には分かりません。
で、アリサ、
つまり。
アリサが僕らの一番知りたいことを尋ねた。
それが私たち三人の誰かだという可能性も。
で、ユキ、
無論ありえます。
大地が揺れた。地震か。で、夏美、
あ、
ユキ、
大丈夫、ただの地鳴りです。京都の山ではあまり珍しいことではありません。
本当。ユキはこともなげに言った。
それより早く行った方がいい。星をここから行かせるようなことは我々が決してさせませんから。
ここで選択肢来た。ああ。で、ジータレス読み217、遅れた。今日は朗読じゃないんかと。ん？朗読じゃないんか？ああ、まあ、ゲーム朗読実況です。ええ。で、ジータじゃねえ、あ、ジータか。218、運転手の言うことは嘘と決めてかかり、イケメン刑事が同じことを言うと素直に聞く。アリサ株が下げ止まらない。アリサ株爆下げ中ですよ。怖い顔の運転手があいつのヨタ話はとか言ってたくせに、信じないで行きましょうとか言ってたのに、刑事が言うとまさかっていう、そうだったんだ。ああ困ったもんですね。で、選択肢 A は素敵な刑事さん、 B この人をとことん信頼しよう、C さあどこからでもかかってこい。さあどこからでもかかってこいなんて選んだら多分死ぬわこれ。多分ね、出てくるよこれ、 C 選んだら。今までの流れから察するに多分間違いないかどうか分かんないけど、高確率で死ぬでしょうな多分と思うので、この人をとことん信頼しようと。まあ素敵な刑事さんじゃねっつの。なんだこの電話、黒電話。え、その時携帯が鳴った。だってもう黒電話じゃねえのかこれ。これはアリサの携帯だ。おい、アリサの携帯はひでえな。おい、でもアリサは出ようとしない。そうか、嫌な波長が伝わってくるのだ。もうちょっと音考えろよ。おい、で通る。アリサどうしたので、アリサ、
あ、うん、
急かされてアリサはやむなく電話に出た。お前黒電話の音してんの。それはピッて。まあ、これプレステ2版で当時のあれですからね。ガラケーなのは当たり前ですね。で、アリサ。
もしもし？
アリサはすぐ切ってしまった。切っちゃったよ。で、ユウキ。
どうしました？
結城刑事が気にした。で、アリサ。
あ、いいえ。
アリサは無理に笑った。
電波事情が悪いみたいで、きっと東京の友達です。こっちへ来てることを知らせてなかったから。
で、結城刑事が何か言おうとした。で、アリサ。
平気です。
アリサは急いで行った。で、アリサ。
結城さん、どうもいろいろとありがとうございました。
アリサは丁寧にお礼を言った。もう、イケメン刑事についてはもう丁寧ですわ、アリサは。で、結城。
では、くれぐれもお気をつけて。
で、アリサ。
行って参ります。
結城刑事の見送りを受けて、僕たちはその参道を登り始めた。木の根道、これなんていうの、木の根の道、蛇根道とも言うらしい。地面いっぱいに木の根が蛇のように張っている。これは正しい、画像になってますね、背景ね。木の根道、まあ、こんなとこ歩いてんのか、うん、みんな黙りこくって歩いている。アリサもトールも今の結城刑事の話を考えているのだ。おしの様は本当にいた。この犯人はそのおしの様の格好で誰かをつけ狙っているのだという。でも僕は違うと思う。僕の見るところあれは人間ではない。あれは本物のお化けのおしの様なのだ。で、トール、
ここよ、私が彼と来たのはここまで。
トールがそう言って立ち止まった。トールは彼とここまで来たのに引き返したのだという。で、夏美、
なんだ、ここまで来たんならもう仁王堂へ出ちゃった方が早かったのに。
で、トール、
うん、でも喧嘩しちゃったからな。
で、夏美、
ふーん、どうして。
トール、彼が変態だったからさ。トールはおどけて言った。おどけて言うことなのかな、よくわかんないけど。
あいつ、あたしをあの杉林の奥の木に縛りつけて、あぶのろうとしたんだ。
あぶのる。うん。で、夏美、
ギョエ
ー。僕は目を向いた。人間、驚きすぎると笑ってしまう。笑ってんのか、これ。
ねえ、嘘でしょ。
あ、笑ってるわ。で、トール、
バカ、冗談に決まってるだろ。
で、夏美、
ああ、驚いた。
本当は僕はドキドキした。
あんまり変なこと言うから僕の彼かと思っちゃった。
で、アリサ、
あらら、夏美ったら。
二人が笑った。なんだろうこの流れ。で、トール、
へえ、夏美の彼ってそんな癖があったのか。
で、夏美、
うん、たまにね、作家だから、ちょっとジキルハイドでアブノルことも。
ジキルハイドでアブノル、なんだか僕は幻訳している。これなんだ、これ言い訳しているか。で、トール、
温泉。
ふと思い出したようにトールがつぶやいた。この流れなんだ、これめちゃくちゃだぞ、なんか流れが。で、夏美、
え。
トール、
あ、うん、別に。
温泉、僕はその言葉が気になった。もう展開がカオスってるぞ、なんかあっち行ってこっち行
って。畑や当時は僕を温泉に連れて行こうとしていた。そして何者かに殺された。トールにその言葉はどんな意味を持つのだろう。
で、夏美、
ねえトール、温泉がどうしたの。
でもトールは思い出したくないみたい。
で、トール、なんでもないったら彼が行こうって言ったのを思い出しただけ。
で、夏美、
なんだまた懺悔。
僕は思いっきり明るく言った。でもなんだろう、僕もトールも同じような男から誘われていたなんて。無性に体を動かしたくなった。
ねえ、かけっこしよう。
結構危ないけどね。で、トール、
よーし。
トールも同じ気持ちだったみたい。
でも来ない。振り返ると何あれ、二人は手を握り合っている。
で、夏美、
あー、ずるい。
僕は急いで駆け戻った。
二人で何話してんの、僕も混ぜてよ。
で、アリサ、
注意書きを見てたのよ。
アリサは振り返って笑った。
ほら、ここってやたらと多いのね。
で、夏美、うん、本当。注意書き、が出てますね。僕はその立て札を読んだ。この奥へは入らないでください。熊やマムシ、毒虫がいますって、ギョヒャー。アリサがもう一つの注意書きを読む。アリサ、僧の形の男や行者風の人が徘徊しているようですが、当山、当山とは無関係です。他山の例もありますので、特に女性の方はくれぐれもご用心ください。で、アリサ、他山の例って何かしら。で、トール、ああ、それ若い女の人が殺されたんだって、この近くの山で2年前に。で、アリサ、まあそうだったの。で、トール、その犯人まだ捕まっていないみたい。ていうか、これ本当にあれなのかね、このご注意の看板、実写で、ありますけども、すごいリアルなんですが、本当にこんなのあるんですか。アリサは笑った。まさか、それとも首なし殺人じゃなかったでしょうね。で、夏美、言わないでよアリサ。アリサは全くこういうことには無神経なんだから、そういう話って呼ぶんだから。僕らの前には魔界にでも続きそうな道が不気味に伸びている。僕らはこれを行くんだから、アリサもちゃんと気をつけてくれなくちゃ。細い山道は曲がりくねって下り、また上り、右に崖があるかと思えばもう左へ移っている。これが楽しい時ならよかったんだけれど、さっきの感じだともう夜なはずなんだかな。で、こんにちは。夜のルール、あ、山のルールなのか、逆方向からやってくる人たちが律儀に挨拶して通る。で、夏美、ねえねえ、今のカップル絶対に不倫だよね。振り返った僕は瞬間冷凍してしまった。瞬間冷凍。うん、知らせようとするが声が出ない。で、アリサ、あは、何を夏美、その声は。笑って振り返ったアリサとトールも一瞬でブルーにフリーズした。ブルーにフリーズしたよ、瞬間冷凍。おう、なんだこの霧は。遠くに白い影みたいなのあるけどね。おしの様の舞妓が来る。ちょっとセーブしようか。写真加工したのか、あれ、バックグラウンド。そういうことか。これセーブ。219ジーター、あー、おっちゃん来てた、こんばんは、と、おっちゃんじゃないですけど、来てます。配信やってるのに気づいて、書き込するのも忘れて見てたと。あ、あざっす。で、220。写真を加工しただけだと思うよと。あざっす。だから、まさかあんなのはねえよなと。うん。で、続き、舞妓が来とるよと。警察どうしたと。なぜか山道の底だけが明るく見える。と、音もなく顔も上げず、おしの様はまるで地面を滑るように来る。久々にバリバリが来る。で、通る、あ、アリサ、携帯。で、夏美、あ、早く早くねえ。通るは犯人だと思っている。僕は逃げなければと思っている。でもみんな足が動かない。アリサはプッシュボタンをとちってばかり。お、落ち着いてアリサ。これ通る。アリサは有機刑事を呼ぼうとしている。トールはそれをせかしている。でも僕は違うと思う。あれは人間ではない。で、かなり迫ってきましたね。で、トール、あ、アリサ。で、夏美、来る来る来る。おしの様が来る、おしの様が来る。僕らは一歩も逃げられない。で、夏美、あ、ねえ。で、アリサ、かかった。
アリサの携帯はやっと通じた。呼び出し音がもどかしい。で、アリサ、あ、もしもし、ユウチさんですか。ほっとしてアリサが叫んだ。切れた。電波事情が悪いのだろう。でも早くしないと。振り返った僕らはまた固まった。
おしの様が消えた。霧は風に騒いでいるばかり。もう間違いない。あれはおしの様に化けた犯人ではなく、本物のおしの様だったのだ。誰も声が出ない。白ちゃけた顔を見合わせて僕らはなんとか気を取り直す。で、アリサ、何も言わないでよ。アリサは懸命に頭を整理する。で、夏美、あ、
舞妓が前を歩いている。音もなく顔も上げず、とっとっとっとスーッと消えた。
で、夏美、消えた。僕らは叫んだ。で、アリサ、
違うわ。
アリサは即座に否定する。
あそこ坂だから、ちょっと見えなくなっただけよ。
あんなスッと消えたらもう坂とか崖だぞ、もう。で、トール、
行ってみよう。
トールが飛び出した。僕もアリサの正しさを知りたい。で、アリサ、
怖くはないわ。私これでも居合をやってるのよ。
アリサが言った。やっとわかった。アリサがこれを言うときは僕らと同じ怖いのだ。まあまあまあ、手を取り合うようにして僕らはへっぴり腰でやってきた。舞妓の姿はどこにもない。で、夏美、
消えた。やっぱり消えた。
で、トール、
アリサ、だからどうして。
言葉がちっともまとまらない。で、アリサ、
待って、ちょっとだけ待って。
さすがのアリサもパニックっている。超常現象を信じたくないアリサは必死で推理を組み立てている。どう考えをまとめるのだろう、どうねじ込むのだろう。
わかったわ、こうよ。
アリサは公然と顔を上げた。
誰も知らない抜け道があるの。例えば鍾乳洞とか風穴のような。彼女はそれを抜けたんだわ。
これだと彼女は人間になる。で、トール、
でもアリサ、仮にそれがあったとして。
トールの声が震えている。
何のためにそんなとこ通ってまで私たちを追い越していく必要があるの。
で、アリサ、
急いでたからよ。
で、夏美、それは簡単明瞭な答えだ。簡単明瞭。
あ、そうか。
僕らは顔を見合わせた。確かにそれならそれはあり得るかも。あり得るかも。本当かよ。で、アリサ、
そうよ、それだわ。
アリサはたちまち自信を持った。
ということは、いい、彼女の目的はこの先にあった。つまり彼女が付け狙ってる第二の女とは私たちのことじゃなかったってことよ。
で、夏美、
そうか、そうだよ、そうだよね。
なんと嬉しい結論だろう。なんだ、心配して損しちゃった。僕らはわっと明るく笑った。よかったね。でも僕の心は警報音を発し続けている。人間ではないぞ。あれはおしの様だぞ。だけど僕は忘れることにした。早くこの山を降りたい。少しでも早くここを出たい。
アムチのコムチのよろずの子。
あ、歌ってたんだな今。で、夏美、
何あれ。
まるで悪魔の歌声だ。
怖っ。
そこに白いものが座っている。行者の姿をしたおじいさんだ。僕はさっきの立て札を思い出す。怖えな、目真っ白やで。白目だ。
わかりましたかね今。
微妙に聞こえなかったかもしれないですけど、とにかく歌歌って、まあ随分高い声で歌ってますけども、このグラフィックのじいさんからしたら、棒で何か書きながら悪魔の歌を歌っている。で、トール。無視。ね、無視。トールが鋭く言った。行者風無視。で、アリサ。そうね、行きましょう。アリサも盾札を思い出したらしい。僕らが素早く通り過ぎようとすると、帰国時へ行きなさるか。おじいさん目あったな。白目かと思ったけど一応目あるわ。行者はいきなり僕らを見据えた。で、夏美、はい。思わず僕は答えてしまった。まるで催眠術にでもかかったよ。で、アリサ、でもどうして私たちの行き先を。アリサが勇気を出して行者に尋ねた。っていうか、このまんまの流れだったらね、もうあそこ行くしかないんじゃないの普通。で、太いため息をついて、行者は節穴のような目で僕らを見据えて、首が飛ぶ、鬼と逆る、貼り付けになる。僕、トール、アリサの順にゆっくりと言うと、最後にドカンと大音声で、悲しみ、彼を殺めし下手人が知れる。じゃが行けば。で、夏美が、え？行者は火のような目を見開いて、皆死ぬるぞ。お、ムービー。お、目が光った、黄色く。黄色く光って、白い息吐いて、てか煙吐きすぎ。その口から白い煙を吐いた。夏美、うわぁ。僕らは思わずそれを避けた。まあ、避けるよな。目を開けると煙と一緒に老人も消えている。今のはあれも魔界の使者だったのか。で、アリサ、行きましょう。僕たちは這うようにしてその場を逃げ出した。みんな無口、みんな急ぎ足、僕たちは全速力で山を降りる。セーブ。ジータレスユミ221、行者の姿をしたタクシーのうんちゃんだと。まあ、タクシーのうんちゃんかと思えるようなちょっと感じもしましたが。で、222、たたりじゃー、たたりじゃーと。てか、唐突に出てきて、こいつなんでそんなこと言って、いきなり煙入ってどこ行っちゃったの。京都駅着いた時のあのババアもよくわかりませんでしたが、あの竹ぼうき持って突然あの言って消えちゃったやつ、あのほっかむにかぶってたやつ、あれもわかんないですけどね。二王道へ続きいきます。オンボロ標識に従っていくと道なき道という感じになる。で、夏美、怖いよ、蛇が出るよ。僕はつい泣き声になる。で、トール、バカ、蛇は夏だ、じゃあやめるか。トールが怒った。で、夏美、やめない、仁王道はこの奥。名誉挽回、僕は必死で先頭に立つ。で、着いたのかな、仁王道。アリサが彼と一度だけ来ているお寺だ。僕もガイドブックで知っていた。アリサの表情がかすかに曇る。ああ、嫌な思い出なのかも。で、トール、うわーすごいね。トールがうなった。形ばかりの仁王堂がうずくもっている。で、夏美、わー中に何かいるよ。で、アリサ、鬼なのよそれでも。アリサが解説してくれる。鬼を仁王というのはおかしいけど、このお寺では二つは同じものだったんですって。で、夏美、わあこんなとこにおみくじがある。ちゃんと聞けよ夏美も。
僕はなんとか商店街と書かれた自動おみくじ機を見つけた。
なんとか商店街
で、夏美、わあやろやろ。僕はアリサの気を引き立てようとみんなでそのおみくじを引くことにした。
お、来たよこの選択肢、これ知ってんな。ゲームボーイアドバンス版でもありましたね。A、 結果はみんな強だった。 B、 僕だけが強だった。 C、 僕だけが大強だった。
あでもちょっと違うけどな。
大強なんてあったっけ。
結果はみんな強だった。僕だけが強だった。僕だけが大強だった。
ちょっと違うな。あえての C、 僕だけが大強だった。
わあ、僕大強。さすがの僕もこれにはへこんだ。で、
おう、通る。
はは、嘆くな、夏美。俺も大凶だ。
で、夏美、え？
で、アリサ、安心して、夏美。私も大凶よ。
夏美だけじゃねえじゃねえか。
通るとアリサは折ったおみくじを枝へ結んだ。
で、アリサ、この機械、きっと大凶しか出ないようにセットしてあるのよ。どんなおみくじだよ。
通る、だよな。多分、呪いの社の演出だよ。
で、夏美、
なんだそうか。
僕はやっと笑ってみせた。
トール、大凶、そりゃ大凶だよな。恋と男に関しては。
トールがシニカルに笑った。
で、夏美、そうだね、僕の彼も大凶。
で、アリサ、
私もよ、彼はやっぱり大凶男だったわ。
で、トール、
ああみんな大凶の男か。
大きな声でトールが嘆いた。なんだこいつら。
で、夏美、キャハハ、人類みな兄弟、なんちゃって。
大凶逆にね、うん。で、トール、
うまいうまい。二人は手をたたいて笑ってる。
でも本当は知ってんだ。トールが引いたのは本当は小吉、アリサは本当は大吉だった。僕は覗き見しちゃったんだ。
それを二人とも僕があんまり落ち込んだから合わせてくれてるんだ。
ああ、なんていいやつたち。
うん、いいやつだ。
で、トール。
けど実際、よくよくだよね。
トールが呆れたように笑った。
よくよく？あたしたち何から何までよく似てると思ったら、彼の凶暴性やアブノドまでそっくりだなんて。
で、夏美、僕は驚いた。
っていうと、アリサの彼までがそうだったってこと？
で、アリサ、
あはは、あんまり言いたくなかったけど、私もしっかりお仲間よ。
で、トール、まあ早い話、3人が3人、サザンが究極の3兄弟ってわけ。あ、違う、サザンが究極の3兄弟ってわけ。
何言ってんだよ、こいつ。
で、夏美、
わいわーいって、喜んでいいような悪いような。二人の優しさが僕には嬉しい。
それからも三人で話せば話すほど僕らの彼は信じられないほどによく似ていた。言ってみれば、アブの系ジギルハイド男。それもオタクでエッチ風味だから始末が悪い。
で、夏美、目の色が変わるんだよね。
で、トール、
うん、変わる変わる。
で、アリサ、
それも黄色く感じるほどにね。
で、トール、
そうそう、そんな感じ。
で、アリサ、
そうなるとバカモンが口癖。
で、夏美、
あ、僕の彼も。
どんなやつだよ。
で、トール、私んとこもだよ。それもバカモノって歯切れじゃなくてバーモンってなまるので
、アリサ、
あは、それまで同じ。
で、夏美、僕もだよ。バウモン、ちょっと違うけど暗いの。僕らはわっと笑い合ってからアホ臭くなった。怖いからさっきの行者の話は誰もしなかった。
もう忘れちまえっていうの。
夏美、ねえ、この奥に呪いの社があるんだよね。僕は駆け出した。
二人はあんまり行きたくなさそうだったけど、僕が強引に引っ張った。
で、トール、わお、怖いね。なるほど、呪いの社だ。トールがゾクッと身震いする。昼間なのにフクロウが鳴く。もう全然絵が昼間じゃねえもんだってもう。お、なんか白い人影みたいなのがこっちを襲ってきたよ。で、夏美、うわー、僕は思わず頭を抱えた。アリサ、どうしたの夏美。アリサが聞いた。で、夏美、僕フクロウの声が嫌いなの。僕はごまかした。ここは今まで以上に霊気が強い。死者の霊がうようよしている。で、アリサ、ここはもともと水の神を祀っていたところだったのよね。アリサが説明する。その頃は綺麗な湧き水の出る聖地だったんですって。で、夏美、へえ。ここへは死者の怨念が集っている。で、アリサ、水の神は女でしょ。それがいつの間にか女の嫉妬に結びつけられて、平安の頃からは呪祖神、呪祖神の性格を持ち始めるの。さらにそれがやがて牛の国参りの名所とされてしまって、つい何年か前までは時々杉の木に藁人形が打ち付けられていたりしたんですって。で、夏美、ブルルー、女ってのは怖いね。で、アリサ、あら、男だって怖いわよ。ただのジョークかと思ったら、アリサは突然告白を始めた。私もここでトールの彼や夏美の彼がしたようなことを彼からされてるの。写真撮るからってあそこの杉の木の前へ立たされて、三脚を据えて、最初は普通のツーショット写真、そしたら急に凶暴になって、お前は藁人形だ、呪いを解いてやるって。ああ、来てる。で、アリサ、私を藁でぐるぐる巻きにして五寸釘を打ちつけて、パチパチとシャッター切りながらん？五寸釘打ちつけて。で、トール、もういいよアリサ。トールが止めた。でなければ僕が止めていた。こういう話は呼んでしまうのだ、特にこういう怨念の場所では。で、なんかいっぱいあの白いもやーっとした人影がこっちに襲ってきた。出た、ほらね、やっぱりこういう風に出る。誰に喋ってんだ夏美は。だから話はちゃんと選ばなくちゃ。アリサたちにはまだ見えないだろうけど。で、トール、あはは、忘れようよ。トールが大きな声で笑った。アリサも夏美も今夜は思いっきり飲み明かそうぜ。飲み明かそうぜ。おう、まだついてねえけど。で、アリサ、いいわね。アリサも明るく笑う。みんなでパーッとやりましょう。ああ、この調子、この明るさがいいんだ。でもまだ何かある。で、夏美、あ、アリサ見て、五寸釘が刺さりまくってんだ、藁人形に。藁人形が打ちつけられている。アリサがおえつのような声を漏らした。あったのね、今でも。ずいぶん新しいけどな、藁人形。トール、いたんだよ、あたしらみたいな女が今でも。トールが自分の怒りをぶつけるように言う。で、夏美、相手はきっとひどい男だね。僕はやりきれない気持ちになる。女が今時ここまでするなんて、よっぽどのことがあったんだよ。もう一本じゃねえからな。1,2,3,4,5,6,7 本ぐらい刺さってるわ。で、おしの様的なものがちらっと。で、夏美、うわ、これは資料か、僕の幻覚か。この地はあまりにも霊気が強い。もう僕にはわからなくなってきているっていうか、右側に黒い影があるんだが、男の。で、夏美、ねえ、血。よく見ると藁人形の胸から赤いものが出ている。出ている。で、アリサ、私見てくる。すぐさまアリサが動いた。僕らも慌ててついていく。アリサは大胆にもその藁人形を外している。で、アリサ、見て。アリサはその腹を割って中を見せた。ずいぶん入ってんな。夏美、彼岸。それは彼岸花だった。あの血のように赤い彼岸花、その花びらだけが藁人形のお腹へぎっしり詰め込んである。で、夏美、あ、パサリと四角いものが落ちた。トール、何これ。トールがそれを拾った。
で、夏美、あ、トール、やめた方がいいよ。僕は叫んだ。それきっと呪いの相手の爪とか髪だよ。開けたら呪いが移っちゃうよ。で、トール、えい、構うものか。トールはその紙を開いた。あ、そこには三つの品が入っていた。白いボタン、名刺、髪の毛。ボタンはアリサがなくしたボタンだった。名刺はトールの名刺だった。それからひとつまみの髪の毛は僕の髪だった。アリサとトールが調べて僕の右耳の後ろの髪の毛が切られていると言った。で、夏美、知らないよ。僕いつ切られたか知らないよ。僕はもう泣きそうだ。僕の髪の毛が切り取られているなんて僕は全然気づかなかった。一体誰がいつどんな方法で切り取ったというのか。3人とも点々点。僕らはいつまでも立ち尽くした。で、アリサ、錆びてるわ。打ち込まれた釘を調べてアリサが冷静に言った。少なくとも打ちつけたのは今日ではなさそうね。まあ錆びた釘を打ちつけるパターンもあるだろうけどな。で、トール、けどもしこれを誰かがやったとして。トールがやっと言った。誰かが私たちにこれを見せたかったとして、その X 氏は私らが偶然新幹線で出会って3人揃ってここへ来ることを前もってなぜ知っていたの。ざーっと背筋がそうけ立つ。で、夏美、やっぱり人間の力じゃなか、人間の力じゃないかも。で、アリサ、バカなことを言わないで夏美。アリサは本気で僕を叱った。その考えは敵の思うツボなのよ。誰だ敵。アリサは呪いの三つの品を元通りに包んで自分のバッグへ入れた。自分のバッグへ入れた。恐怖を懸命に殺しているのがわかる。証拠として取っておくわ、夏美。これは手品なのよ。さっきのあの行者にしても陰険なストーカーの手品。卑劣よ。誰が誰を狙っているのかはまだわからないけど、これには必ず種がある。盲点をついたマジックなのよ。私が絶対に突き止めるから。で、トール、 X 氏が誰であるとしても。ちょっと間を置いてからトールが言った。あたしらを怖がらせるのが目的だとしたら当たりだね。あたしは怖いよ。あたしは怖いよ。で、アリサ、もっとポジティブになって。トール、トール、アリサはトールを叱りつけた。怖がってはこの敵を喜ばせるだけ。逃げたら負けよ。受けて立とうじゃないの。みんなでじっくり考えてこのトリックを暴いてやるのよ。だから夏美、お化け理論はもう絶対になしにしてね。相手はその線で洗脳しようとしてるんだから。で、夏美、わかったよアリサ。アリサみたいに僕も強くなりたい。強いっていうか、なんていうか、生地僕に霊能力なんかなければもう少しポジティブにもなれるだろうけれど、さっきの行者とこの藁人形、僕は人間ではないと思う。ちょっとセーブしよう。ジータレス読み、223、どれも今日あるじゃないですか。これは殺しにかかってきてますねと。あ、間違いねえっていう。基地なんか取らせるかって話ですよね。で、224、たたりじゃーってか楽しい展開。まあ、楽しんでもらえたらありがたいですわ。で、225、これ、後で私たち代表じゃないし、あんただけよという裏切り来るのかなと。どうでしょう。で、226、そろそろ同一人物って出そうだな、思ってたけど、どうなるやらですよ。まあ、彼岸花のすごいところは後半ですからね。227、丸々、って書いてあって、バーローって書いてあるけど、バーローですわ。で、228、わら人形プレイワロタ。で、本当に五寸栗斜め上行きすぎ、きちってると。まあ、ちょっとね、これ、まあ、いろいろあるんですが、229、本編クリアしたら中から納豆が出てくるシナリオがあります。本当かよ。納豆出てきてもどうすんの、これ。それでもう怖いよ、ある意味。わら人形から納豆出てくるって怖えよ。意味わかんねえ。で、
続き、さっきの行事だとこのわら人形、僕は人間ではないと思う。アリサは認めようとしないけれど、舞妓は消えた。行者は口から煙を吐いて消えた。わら人形は前もって僕らを待ち受けていた。どれも科学では説明できない。おまけに行者は帰国時のことを言った。僕らの心を読んだのだ。不気味な予言をいくつかした。僕には首が飛ぶ、トールには鬼と逆る、アリサには貼り付けになる。彼を殺した犯人がわかる。行けば死ぬ。そうだよ、クククその通りだ。え、今のは何？夏美の顔ドアップ。ポコミーナ、ポコミーナ、フフ。これ何の声だか分かんないけど、そのテレパシーってやつか、これ。え、めまいがした。ぐらりと周りの景色が歪んだ。で、アリサ、夏美、どうしたの？で、夏美、え？気がつくと僕は二人に支えられていた。僕今どうしたの？トール、急にふらりって。お前支えなきゃ倒れるとこだったぞ。で、アリサ、ほんと危なかったわ。で、夏美、ごめん、もう大丈夫だから。お、真っ暗だぞ、もう。タクシー999号車は、山道山道まで降りたところで待っていた。アリサとトールは心配して僕を真ん中に座らせてくれた。999号車。時計は4時44分。4時か、これ。まあ冬だからな。時間にしてはだいぶ暗い。今にも一雨来そうな感じだ。真っ暗だけどな。4時、うん、まあいいや。僕らはこれで8つの寺社を回った。残るはいよいよ帰国寺だけだ。で、トール、さーて夏美どうする？トールが明るく聞いてくる。ポジティブに所在地不明の帰国寺を探すか、それとも今日はもうひとまずポジティブにホテルへ帰ってあったかく楽しく男を語り合うか。まあ、ポジティブは欠かせないな。で、夏美、ポジティブに帰国寺へ行く。僕は即答した。どんなに怖くても僕らはそこへ行かなければならない。この旅の最終目的地はあくまでも帰国寺なのだ。で、トール、おいおい夏美、だって地図にもないものを。トールは実はビビっている。で、夏美、またエンジンを組む？逃げてちゃ何も解決しないよ。何も解決しないっていうか、よくわかんねえ。解決ってなんだ。僕は先制パンチを放った。ねえ、アリサもトリックを暴くんでしょ？で、アリサ、そうね。でも運転手さんも知らないようじゃ。アリサも本当は行きたくなさそう。で、夏美、僕の地図だとこの上の山奥なんだよ。とにかくこの道を登ってみようよ。選択肢 A、 僕は絶対後へ引かない。 B、 一押し、二押し、三二押し、一押し、二押し、三二押しで、 C、 いよいよとなったら一人でも行く。ああ、いよいよとなったら一人でも行く。で、夏美、ねえ、嫌なら僕は一人でも行くよ。あ？真っ暗なんだけど。ん？わ、びっくり。タクシーは僕の言葉で動き出した。一人でも行くよっつったら動き出したの。トール、あらら、やる気だね運転手さん。驚いたトールがツッコミを入れたが、怖い顔の運転手は返事もしない。タクシーは怒ったようにぐんぐん山道を上がる。で、夏美、なんだ、運転手さん本当は帰国寺へ行く道知ってたんだ。僕はゴマを吸ったが、運転手は返事もしない。で、アリサ、無線でどなたかに聞いたんですか？で、トール、ああ、そうか、本社で調べてもらったとか。アリサとトールで代わる代わる言うが、運転手の大きな背中はムスッとしたままだ。背中で、夏美、ひ 僕の心臓は止まった、死んじゃったわ。でアリサ、え？で夏美、うぐうぐ、早く早く二人に死なさなければ知らせなければ、でもどうやって、もう心臓止まっちゃうけど、うん、で違う、背中が違う、怖い顔の運転手とは違う、僕は声を出さずに何度も叫ぶ。で、トール、なんだよそれ。トールが僕の口の動きを読んだ。え？違うって何が違うのさ。で夏美が、あ、なんかびっくりマークとハテナマーク両方出してるけど、あ、声に出しちゃダメだ、ドデン。僕はそっと押した、ドデン。トール、んだよ大げさなやつ。アリサ、違うって何がよ。そのまま凍りついた。やっと二人にも分かったらしい。運転手が違う、気づけよさっきまでとは全くの別人だ。壁のような背中、壁のような沈黙、もしかしたらこの男はこの世のものでは。でアリサ、運転手さん交代したんですか。で、トール、前の方休養か何かで。アリサとトールが交互に尋ねる。運転手は返事もしない。一体どんな顔をしているのか。運転席が暗くて顔は見えない。見えても僕は見たくない。運転手は執念でタクシーを走らせている。で雷が落ちた、雨が降り始めた。動き出したワイパーに黒いものが絡みつく。それがだんだん増えていく。髪の毛だ。それがワイパーに振り回されて女が首を振っているように見える。ちょっとこの辺でセーブするわ。この辺から確かやばい気がするので、ちょっとバッドエンド集を感じたから、あー、セーブします。で続きです。僕らは恐怖で息もできない。運転手の背中が怖い。この背中には目がある。その目が僕らを睨みつけている。
ゾワゾワゾワザワザワみたいな。
間違いない、レーダー。でアリサがキャーと叫んだ。で夏美、な、何。で、トール、どうしたのアリサ。でアリサ、なんでもない、ちょっと驚いただけ。きっと泥水が跳ねたんだと思う。アリサは嘘をついた。でも僕は見た、あれは血の手形だった。でトール、アリサ脅かさないでよね。あんたの悲鳴は夏美の悲鳴千万個分なんだからなんだその例え。で、アリサ、ごめん。タクシーはぶっ飛ばしている。ぶっ飛ばしている、もうすげえ文章だな。崖道が迫って曲がって伸びる。外は資料に覆われている。タクシーは資料に押しつぶされそう。で、選択肢、バリバリもちょっと出てきました、すいません。 A、 止めたらダメだ。 B、走って走って。 C、 でもこの運転手も怖い。まあ、どれにでも別にいい感じはしますがあ、でもこの運転手も怖い。ごめんって、こっち向いた。なんかすげえ顔してるけど、鬼みたいな。で、夏美、ギャー、鬼だ。なんかちっちゃい鬼が飛び、あら、ちっちゃい鬼が飛び込んできたんだけど。
バッドエンド、バッドエンド、うー
でな。まあちょっとね、死ぬかなと思って選んだら本当に死んだね。うん、
よかった、セーブしといて。まあ、どこセーブ、まあいいや。続きいきまーす。まあ、ちょっと選びたかったが選んだら謎の、うん、謎のタクシーっていうところで、ロードでーす。どうするかな。とりあえずあの選択肢まで一回行きますけども。まあ、すぐ到達できるんで、ちょっとガンガン行きますわ。走って走ってっていうのか、あ、なんだっけ、ちょっと待ってよとりあえず選択肢まで行こう。A が「あ止めたらダメだ」、 B が「走って走って」だから同じなんだけどな。まあ A にしよう。あ、止めたらダメだ。なんか白い着物の人がなんかちらっと見えてるぞ。着物なのかな、わかんないけど。まあ夏美。あ、白い人影が立っている。女だ。僕は一目でこの世のものではないとわかった。女はタクシーを止めようとしている。で、アリサ、止めないで走って、アリサが叫んだ。タクシーはスレスレに通過した。女は傘を投げ捨てて狂ったように追いかけてくる。で、アリサ、逃げて、運転手さん逃げて。タクシーは女を振り切った。ほっとした途端、女は助手席にいた。いた。で、アリサ、キャー口裂け女。勘違いしてアリサが叫んだ。勘違い、まあ、口裂けてるか知らんからな。タクシーはなおも猛スピードでぶっ飛ばす。で、夏美、危ない、僕らは生きた心地がしない。タクシーは跳ね、揺れ、踊り、なおも爆走を続ける。夏美、わ、落ちる、ぶつかる。で、通る、死ぬ、あ、死ぬ。で、アリサ、止めて、運転手さん止めてください。運転手は返事もしない。止めなさい、アリサは叫んだ。止めて、あなた誰なの。で、雷、返事の代わりに雷が光ったまた選択肢、やべえ、セーブしといてよかった。 A、 今度は何が出る。 B、 またお化け。 C、 まさか雷様。あって書いてあるんだけど、もう C は死ぬわ多分。 B もちょっと嫌な気すんな、これ。 BC 死にそうだもんな。またお化けっていうのも、てかバッドエンド、どうせね、今のところなんか唐突にそうやってパッと出て死んで終わりってやるだけだから、あんま面白くねえから続けようね。これ続くやつと思われる選択肢を選ぼう。 A、 今度は何が出る。お、チラッと、さっきの怖い男の人とは全く違う綺麗な顔の男の人が映ってますが、夏美、ひ、僕は叫びそうになった。運転手は旗や当時だった。あら、うわ、なんか、あ、また選択肢、なんか首あたりが真っ赤になってんだけど。 A、 首がない。 B、 首を戻して。 C、 首はどこ。あって書いてあるんだ。この何なの、この C の選択肢のなんとかなんとか、あ、てんてんてん、あって書いてあるこのパターン。このあって書いてあるやつ大抵ダメだからね。あかんパターンやからこれ。あー、首を戻してってなんだよ。首がないように見えなくもないけど、わかんねえからな。でもさっき頭あったからな。首を戻して、ドン、また何かがぶつかった。それは鬼の生首だった。その首がハンドルを切った。ん？で、あ、
アリサがあっきゃーと叫んでおります。タクシーはそのまま地獄の谷底へゆっくりと真っ逆さまに突っ込んでいく。で、暗転でございます。死んだかなこれ。ばあさんみたいな笑い声が聞こえたけど。第3部寮第3部巻。ぼうぼうの果て春の夜明け、大和の国で俺は長者の娘と盛った後食ったって書いてある。ボーボーでよかったろ。暴れる戻る、ボールイか、ボールイだ。暴れる戻るって書いてあった確か。で、崖に真っ逆さまでございます。ああ、落ちる落ちる落ちる。で、アリサが夏美夏美、夏美、ああ落ちる。僕は叫んで目を開けた。あれ、アリサ、通る？アリサ、よかった。アリサは心からほっとしたように言った。二人とも怪我はないみたいね。無傷。僕らは草むらへ放り出されたらしい。これ、かなり落ちてるよね。通るは立ち上がって上を見ている。上の道、全然見えないもの。まあ、高いわな、それなりな。でもこれだけ高いところから落ちて、きっと神様が助けてくれたのだろう。でも、アリサ、ねえ、タクシーは？あの運転手は？で通る、きっと織田仏だろうね。こっから落ちたんだから。お前ら無傷だけど。通るは崖の縁から下の谷底を覗いた。ほら、あそこ引っかかってる。すげえことになってるな。タクシーは木にちょうど乗っかるような形になっている。あの運転手はいるのだろうか。で、夏美、待って。僕はペンライトを取り出した。それでタクシーを照らしてみる。そんな距離じゃないけどな。ねえ、誰もいないよ。運転手はいない。シートベルトが切れている。で、通る、ほらな、落ちてるよやっぱり。で、夏美、違う、見て。すげえ映してんな。僕はベルトを照らしてみせた。ナイフか何かで切られている。トール、あいつ脱出してる。運転手は生きていた、そして消えた。で、アリサ、違うわ。アリサの喋ってねえや。アリサは放り出されていたハンドバッグを拾い上げると、携帯を取り出して電波の様子を見た。ダメらしい。で、トール、ああ私のもダメ。トールも自分の携帯を調べていった。僕のも。これ夏美、結局誰の携帯も使えない。で、アリサ、私たちどれくらい気を失ってたんだろう。僕の時計は11時4分で止まっている。アリサのもトールのも同じ11時4分で止まっていた。またかよ。夏美、どうして。まだ6時前ぐらいのはずだよ。まただ。また霊現象が起きているのだ。一体今は何時なのだろう。で、アリサ、そうだ。アリサは携帯で時間を見ている。僕たちも自分の携帯の時間を見た。僕のも通るのもやっぱり11時4分を示している。てんてんてん。で、アリサ、行きましょう。あら、タクシー落っこった。アリサが行った途端、大きな音がして、折れた木とともにタクシーが落ちていった。で、夏美、とにかく道を探さなくっちゃ。僕らは焦り始めている。まあ、焦るわな。で、セーブ。で、ジータレス読み、230C、 こんなクソゲやってられるか、あって書いてあるんだけど、
まさにね、なんなのその、あって言ったら死ぬっていう、この、なんつうの、パターン、うん、で、231、お茶何のゲーム何のゲーム、サウンドノベル。彼岸花っていうプレステ2のゲーム。まあ、彼岸花って自分は昔にゲームボーイアドバンス版やってて、で、プレステ2版あるよっていう話を聞いて、で、なんかちょっと違うよって言うから、じゃあやってみっかつってやってますね。で、232、お、クッターじゃなくてクッタだったね、と。確かに、G は違いましたね、言わなかったけど。部が新しくなると、最初はちょっと赤い文字でバーっと出るんですけど、文章が。そのところで最後、クッターって出るんですけど、誰々を食ったつって出るんだけど、その時の食ったが口書いて、食べるっていう字の食ったじゃなくて、本当に食すの食、あ、なんて言ったらいいんだろう、口変っていうの、なんかそういうのがない普通の食べるっていう字になってた今回は。で、233、おちゃん今日は朗読なしと。俺が今やってんのはなんだと俺が今やってんのは朗読じゃないのかと。ある意味朗読だと思うんだが、あー、で、234、ゲームを朗読してるじゃんと。うん。俺もそう思うんだけど、これは何に入るの？ただゲームをプレイしてると思われてる。うん。まあ、プレイはしてんだけど、一応読んでるよ、俺。全部。うん。で、いきます。で、夏美。あの運転手、どっから出てくるかわかんないもんね。で、選択肢。ああ、いいとこでセーブしたね。A、僕らは急いだ。B、僕らはブルった。C、僕らは祈った。あ？なんだ、ブルッタと祈ったっつうのは。ん？急いだは、まあ、どこに急ぐのか分かんないけど、まあ、急ぐのは、まあ、なんとなく分かるけど、ブルッタと祈ったってどういうことだろう。まあ、ブルッタ。ブルッタのかな？わかんないけど。アリサ、早くここを出ましょう。急いで道を見つけないと。霧は魔物のように僕らを包み込む。で、アリサ、あ！で、夏美、え？で、アリサ、何かが。なんか薄い人が出てるよ。あ、だ、消えた。で、夏美、風だよ、行こう。僕には見えたが黙っていいよ。で、トールが、ひぃ、トールがぎょっとしたようにその足を止めた。で、夏美、どうしたの？また選択肢かよ。A、僕は首をすくめた。B、僕は足がすくんだ。C、僕は目がかすんだ。もう、どれでもいいわ、もう。足がすくんだ。で、トール、見て。帽子が落ちていた。で、帽子のところに血がついてんの？これ血なの？これなんか錆びてるみたいになってるけど、夏美、血、僕は息を飲んだ。内側は赤く血に染まっている。で、満月の夜、3人が立ってる草原みたいなところに立ってる絵がありつつ、なんだこの、これ右行って左行ってですけど、これ なんでしょう、これ必要だったのかな、これ。どこかにあの運転手がいる。ああ、そうやって見回したってことなのか。帽子があるから。で、夏美、早く行こう。で、アリサ、こっちよ、早く。なんでアリサ分かってんの？アリサが僕らをリードする。また選択肢かよ。早すぎだろ、どん。A、おっかなびっくり忍び足。B、用心深く抜き足差し足。C、浮き足だって二の足を踏む。遊んでんじゃん、これもう完全に。ジータレスウミ235、貞子さんトリック分かった、ああ分かったのかな。で、236、クソゲーすぎると。ああ、まあ、あのゲームボーイアドバンス版の、配信の、録音聞いてりゃ分かりますけど、クソゲーですよこれ、文章からもういろんな匂いがしてくると思うんで、まあ配信向きではあると思うんですけどね、これ一人じゃできません。
ねえ、まあ帽子があったから、まあ用心深く抜き足差し足っていうのが普通なのかなと。まあね、一応慎重にってことだと思うんですけど、浮き足だって二の足を踏むとかもどうでもいいわ。もう、おっかなびっくり忍び足にしようか。もうよくわかんねえこれ。あら、アリサが叫んだ。アリサこんな高い声出すの？足に何かが引っかかったらしい。で夏美、アリサ、アリサしっかりして。ねえこれ振り袖だよ。彼岸花の裾模様、それべっとりと血がついている。でアリサびっくり。アリサはガタガタ震えている。もしかしたらアリサにも何か見えたのかもしれない。で、トール、偶然だよアリサ、ただの偶然。トールがアリサを元気づける。ね、もう大丈夫だから。で、アリサ、うん分かってる。アリサは素直な子供になった。この選択肢ラッシュやばくね。 A、 こういう時は僕が頑張る。 B、 僕は綺麗なお姉さんが好き。うるさいよもう。 C、 そりゃダイエットも大事だけれどと。ん？なんだよ C、 そりゃダイエットも大事だけれどってなんだこれ。もう唐突すぎるわこれ。なんだそりゃダイエットも大事だけれどって、よくわかんねえな。僕は綺麗なお姉さんが好き。あ、なんか嫌な気がするな。これ死ぬかなこれ。アリサ、ねえ、私綺麗？夏美、え？アリサが変なことを言った。あ！口先女になって突っ込んできた。やべえ、死んじまった。バッドエンドかこれ。しまった。
お前さん、また来るよ。
お前さん、また来るよって言われたけどさ、やめてくれよ。もう遊んでる場合じゃねえな、これ。もうめんどくせえ、死ぬの。ちょっと待ってよ。てか、ちょっと、なんだ、選択肢ラッシュたまらんな、おい。で、G 代237、ホラーゲームと。一応ホラーゲームなのかな。ちょっと、僕らは急いだにしてみた今度。僕らはブルッタをさっき選んだけど、ちょっと選択肢で早くここを出ましょう。道か家かを見つけないとと、うん、正しい。で、238、レス読み、このクソゲサ加減が面白いんだよと。脚本の人も投げてるとしか思えないしなと。彼岸花の時はそういう心づもりだよなと。そうそう。で239、どのバッドエンドも唐突すぎて笑えると。もう唐突すぎだもん。もう選択肢も唐突だからさ。で、霧は僕らを守、ん？僕らを魔物のように包み込むって書いてあったな。で、トールは真っ先に進んでいたが、ぎょっとしたようにその足が止まったと。で、見てと。そうすると、帽子が落ちてて、血がついてる。で、右行って、左行ってで見回す。あの選択肢ラッシュはちょっとひどいだろあれ。少しの文章言ったらもう選択肢入ってたからな。で、どこかにあの運転手がいる。で、こっちは早くと。アリサが僕らを引っ張っていく。アリサは足を引きずっている。僕は心配になった。怪我でもしたのだろうか。ちょっとセーブしとこう。ちょっとあんまり刻みたくないけど、こんなに早くは刻むって言ったけどさ、ちょっと刻みすぎてるよこれ。もういいや、上に。
でも正しいクソゲーだと思いますよこれ。なんていうのかな、システム面がバグったりして、クソゲーとかじゃなくて、きちんと中がっていう、うん、で、行きましょう。で、アリサキャーとアリサが叫んだ。足に何かが引っかかっている。なんかさっきはちゃんと音出たんじゃなかったっけ。アリサ、
アリサ、アリサ、しっかりして。
アリサらしくない取り乱し方に僕らの方が驚いてしまった。ねえ、これ振り袖だよ。なんでさっきとちょっと違う流れにしてんだろうね。展開は同じなんだけど、ちょっと流れを変えてるよね。だってさっきの振り袖が絡まってる絵なんてなかったよ。僕はそれを広げてみた。彼岸花の裾模様、それ血痕が染みついている。血痕が染みついているって書いてあったっけ。でアリサガタガタ震えてる。で偶然だよと、トールがアリサを抱いてやる。こういう時の二人は絵になっている。そんなの言ってないな。で、トールね、もう大丈夫だから。でアリサ、ありがとう、分かってる。アリサは痛い気な幼子のようにうなずいた。なんか素直な子供のようにってさっき言ってなかったっけ。であれ選択肢がね、夏美、行こうアリサ、僕が先に行くから。あ、ちょっと展開というか流れがやっぱ違うな。わざわざあんな選択肢でこんな変えてんの。僕もありったけの勇気を出してペンライトで前を照らしながら先頭に立った。出た黒電話。ああ、突然アリサの携帯が鳴った。え、もしかしてまたあの女の声ではないだろうか。アリサは一瞬ためらったが、その電話に出た。もしもし、あ、アリサさんですね、ユウキです。受話器から漏れるユウキの声が僕らを元気づける。でアリサ、
あ、ユウキさん。
アリサは恋する乙女の声になった。乙女、
助けてください、今私たちタクシーが谷底へ落ちて。
もしもし、もしもし、アリサさん聞こえません。でアリサ、
もしもし、ユウキさん、私たち事故っちゃって、もしもし。
なんだか会話が噛み合わない。
もしもし、ユウキ、アリサさん、こちらの声は聞こえますか。
よく聞こえます。もしもし、ユウキさん、そちらの声は聞こえます。
でユウキ、あ、今ちょっと聞こえた。もしもし、アリサさん、こちらの声は届いていると判断して一方的に喋ります。重要なことですからよく聞いていてください。
ただごとではない声の調子だ。僕らは必死で耳を澄ました。
実はこちらで大変な事件が起きました。タクシーの運転手が殺されたんです。
え、これアリサ。
でユウキ、あなたたちが乗っていたタクシーの運転手です。ただいま死体で発見されました。衣服を剥がされ滅多刺しにされています。
僕らは声を失った。
でユウキ、犯人は運転手を殺してタクシーを盗んで逃走した模様です。もしもし、あなた方は今どこにいますか。仁王堂までの足取りは分かっています。
でアリサ、そこから山道を登ってきました。もしもし、ユウキさん、私たち何も知らずに同じタクシーで来たんです。
で夏美、
そしたら運転手が入れ替わってて、そのタクシーが落ちたので
、トール、私たち今汽船の山奥の谷底なんです。
僕とトールも夢中で叫んだ。
でユウキ、もしもし、アリサさん、電波事情の悪いことは分かっていますが、通じたら一刻も早く連絡してください。
でアリサ、連絡してください。あ、まあいいや。
アリサ、はい、分かりました、何度でもします。
でユウキ、それからアリサさん、そこに源トールさんはいますか。
なんだろう、刑事は急にトールの名を言った。
でアリサ、
はい、いますけれど。
噛み合ってんじゃねえか、ちゃんと会話が。でユウキ、すみませんが代わっていただけませんか。
有無を言わせぬ命令書だ。トールは慌ててアリサと代わった。
まあ、会話噛み合ってるようで噛み合ってないんだろうけど、うん、
でトール、
はい、もしもし、トールですが。
トールの表情は引きつっている。
でユウキ、もしもし、トールさん、聞こえますか。
でトール、
はい、よく聞こえてます。もしもし、ゆうちさん、何があったんですか？
一体何事が起こったのだろう。僕の心に不吉な予感が渦巻く。で、ゆうき、
トールさん、あなたは岸川トールという男をご存知ですね。
ゆうき刑事は思いがけない質問をした。質問したってお前だってね、今うまく電波事情がとか言ってなかったっけ。
で、トール、
え？
トールはしばらくポカンとしていたが、知っていますが彼が何か。
で、ゆうき、岸川トール、
この人はあなたの恋人だったということでよろしいですね。
で、トール、
はい、あの、もしもし、ゆうきさん、彼に何があったんですか？早く聞かせてください。
で、ゆうき、はい、彼は本日死亡が確認されました。
え、死？
トールの声がかすれた。で、ゆうき、他殺です。犯行は1年前、彼は首を切り落とされています。ぐらりとトールが傾いた。僕とアリサでやっと支える。で、ゆうき、
犯人は今我々が追っている女です。それからすみませんが、もう一度アリサさんを。
で、アリサ、
もしもし、アリサです。
アリサはもう電話を代わっている。で、ゆうき、
実はもう一つ重大なことが分かりました。よろしいですか？単刀直入に申します。
この星はあなた方のにいます。しかもあなた方のを殺そうとしています。
ああ、また電波が悪い。
アリサ、
え、もしもし、よく聞こえません。もう一度言ってください。
で、ユウキ、
こちらからどう言ったらいいか分かりませんが。刑事は一方的に喋り続ける。
お互いに十分に注意し合ってください。この星とは別に運転手殺しの犯人もいます。手口からするとかなり殺人に慣れた人物だと思われます。殺した運転手の衣服を奪ったところを見ると、この犯人は運転手に化けていることが予測されます。あなた方がこの殺人犯と関わらないことを祈…
ぷつりと電話は切れた。アリサはすぐさまかけ直す。
もしもし、ゆうきさん、もしもし。
もう電波は通じなかった。僕らは呆然と立ち尽くした。ちょっとセーブしよう。ジーター240。はいって普通に話が通じてるじゃないかと。なんか通じてんだか通じてないんだかよくわかんないよね、これ。で、241、勇気。ああ、この女めんどくさいから電波状況が悪いことにしよう。ああ、聞こえないと。あ、もしかしたらもう一方的に言っちゃえって。うん、もう殺人を起こしまくりで、お前、警察何やってんだって言われちゃうよね。
気の毒でトールの顔を見ることができない。僕らにはまた共通項が増えた。3人とも全員が彼に死なれている。トールの彼は殺されていた。しかも首を切り落とされて、あの首なし殺人と同じ女に。トールはどんな気持ちだろう。
で、夏美、ねえ、ゆうきさん、なんて言ったんだろう。雑音で聞こえなかったところ。
僕はトールを見ないようにした。
犯人は僕たちの何とかにいるって。犯人は僕たちの何とかを殺そうとしてるって。
で、アリサ、
まともに考えたら。
かすれた声でアリサは答えた。
犯人は私たちの近くにいるって言ったんでしょうね。
で、夏美、
僕たちの何とかを殺そうとしてるっていうのは。
で、トール、
私らの誰かをだろ、それともの中の誰々をって。
トールがぼんやりつぶやいた。
もしかしたら私たちの中の誰かの名前をはっきり言ったのかもね。
まあ、殺されかけてたけどね、タクシーの運転手。でも女じゃないが。で、夏美、
犯人はまだおしの様の格好をしてるのかな。
僕はコワゴワあたりを見回した。で、アリサ、
そんなことより彼女がもし本当に私たちの誰かを殺そうとしているとしたら。
アリサが怖い顔で僕らを見る。
私たち3人の中にあの首なし殺人の犯人がいるってことになるのよね。もちろん彼女の考えによればだけど。
僕らはしばらく黙り込んだ。そんなことは無論ない。それが分かっているからだ。で、トール、
私は彼女と岸川トールの関係を知りたいよ。
トールが言った。
長野の事件とどうつながるのか、トールはどこで殺されて今頃になってそれがなぜ分かったのか。
で、アリサ、
ねえ。アリサがハッと叫んで僕らを見た。もしかしたら長野のあの事件、あの死体がトールの彼だって分かったんじゃないの。
ポコミーナ、ポコミーナ、突然だ。
想念が強い。この想念は今のアリサの考えを肯定しているのか否定しているのか。
で、夏美、
ああ、
僕を殴りつけるようなショックが襲った。で、アリサ、
どうしたの夏美。
で、夏美、
今僕変なことを考えちゃったので
、アリサ、
どんなこと。
夏美、
長野のあの首なし死体、あれは僕の彼だったんじゃないかって。
で、アリサびっくりマーク。アリサはみるみる真っ青になった。
そんな、そんな。
後ろずさって、後ずさってふらりと倒れそうになる。僕らは慌ててアリサを支えた。こんなアリサは初めてだ。あれ、初めて。で、夏美、
アリサどうしたの。
で、アリサ、
だってもしも本当にそうだったら。
血の気の失せた顔でアリサは僕らを見た。
3人とも、私たちの彼は3人とも首を切られて死んだことに。
で、夏美、
え、
僕たちにその意味はわからない。で、トール、
アリサ何を言ってるの。アリサの彼はバイク事故で死んだんじゃなかったの。
アリサは首を振って泣きじゃくった。アリサ、
首が飛んだの。首一つ、指一本が飛んだの。私は見たの。
で、夏美、
待って、アリサ、見たって。
で、アリサ、
見たの。私はこの目で、彼は首を切られて殺されて、そこから舞妓が逃げてったの。その振り袖が彼岸花模様だったの。
アリサは取り乱していた。話の内容がさっぱり見えない。で、トール、
アリサ何を言ってるの。ねえ、アリサしっかりして。
トールはアリサの顔を張った。
それは夢なんでしょ。アリサは夢で見たことを言ってるんでしょ。
で、アリサ、
夢、ああ、ええ、そう、悪夢。
アリサはまだぼんやりしている。怯えたように僕らを見る。アリサの頭脳はきっと今フル回転しているのだ。きっと怖いことを考えているのだ。頭脳フル回転してんのか、これ。で、夏美、
アリサ頭を冷やして。
アリサを揺さぶった。で、トール、
ねえ、アリサ、夏美もちゃんと聞いて。
トールは凛々しく僕たちを見つめた。
こういう時だから3人ではっきりしておかなきゃいけないと思うの。私たちが今分かっている情報は、私の、彼、岸川トールが首を切られて殺されたってこと、それだけだよ。
長野の事件がそうかもしれないし、あれとは全く別かもしれない。あれが夏美の彼かもっていうのは単なる夏美の想像だし、アリサの彼が同じ死に方だっていうのはあくまでもアリサの夢の話でしょ。
私たちは今はもう夢とか想像だとかを現実とごっちゃにしてる場合じゃないと思うの。
トールの態度は立派だった。僕にはトールの心が分かった。で、トール、
今大事なことは二人の殺人犯が同時に私たちのすぐ近くまで来てるってことだよ。
一人はおしの様の格好で私たちの誰かを殺そうとしている女、もう一人は運転手殺しの犯人で、さっきまでは私たちのタクシーの運転をしてた男。僕はトールを偉いと思った。アリサもそれをよく受け止めている。
で、トール、いいか、夏美も分かったな。トールは僕にもきちんと言った。夏美の彼が殺されたことはまだ何の証拠もない。お前の想像でしかないんだよ。確かに。で、夏美、ごめん、分かった。今はそうしておく方がいいと僕も思う。で、トール、アリサの夢は夢でしかない。今は事実以外のデータを元に推理を組み立てるべきじゃないよ。そうじゃなくっても私たちには今わけのわかんない現実が次々襲いかかってきてるんだから。トールが少し覚醒したかもしれない。で、アリサ、わかったわトール、ごめんなさい。アリサは塩らしく頭を下げた。で、トール、アリサ、あんたは頭が良すぎるんだよ。本当か？だから何でも分析しようとする。無理にでも辻褄合わせしようとする。それができないとパンクするんだ。しばらく頭を休めた方がいいね。私らみたいにアバウトな頭でアバウトに考えるんだよ。わら人形とあの行者のことは安全なところへ行くまでしばらく忘れること。いいね。で、アリサ、ええ、そうするわ。アリサは涙ぐんでいる。で、トール、アリサ、夏美、じゃあ行くよ。トールはカウボーイのように立ち上がった。わかんねえ、カウボーイのように立ち上がる。セーブする。ここでやめっかな。そろそろあそこだと思うんだが、やめましょうか、この辺で。さあ、行くぞと。言って立ち上がってからのっていうのを次回行きたいと思います。というわけで、動画の方、ここで切りたいと思います。まあ比較的ですね、なんかバリバリとなるシーンが少なかった、シーンというか、うん、なんか少なかったようで、まあ、第1回目に比べたらまだマシだったとは思いますが、それでもまあバリバリなってたんで、申し訳ございませんでした。ありがとうございました。また次回、よろしくお願いします。動画切ります。ポンとなります。で、ネトラジの方もこれから切りたいと思います。録画ファイルの方は N ドライブの彼岸花過去 PS2 と書いてある方、彼岸花ってただ書いてある方はゲームボーイアドバンス版の方で、PS2 版の方、まあ動画も一緒にアップしますけど、彼岸花過去 PS2 というフォルダーにアップしたいと思いますので、もしよかったら聞いてみておくんなましということで、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあこの辺で、それじゃあバイバイ。